ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの人第248回ということでね、
はい、
はい、でございますが、
うん、
まあね、今日、白井さんっていうホラー映画について喋るんですけど、
うんうん、
まあね、それよりもね、ちょっとね、うん、大事なことがありますね。
白井さんよりも大事なことってあるんですか、
ね、あるじゃないですか。
何ですか。
JT の CM ですよ。
あー、変わっちゃいましたね。そう、
いやてか、
北村匠海が
正直言っても、本当に冗談で言ってた通りになりましたね、うん、まあ、ずっと、まあ、有料会の方で主にですけど、僕の場合は新宿ピカデリーで見る際、うんうん、で高島君とかは豊島園の
豊島園ですね。
で見る際に、まあ、映画始まる前に映像って流、うん、CM とか流れるじゃないですか、うん、まあ、あん中にあるのは JT の、うん、人の時を思う JT っていう、うん、まあ、なんか北村匠海演じる主人公がね、うん、なんかこう新入社員1年目2年目ぐらいで、うん、まあ、なんかこう仕事が忙しくて、まあ、その親になかなかありがとうって感謝の気持ちを伝えられないやつとか、うんうん、高校の時に
その彼女を
今までは全部北村匠海だったわけで、まあ、最初はだから両親にありがとうって言えねえ、うん、ありがとうじゃないですか、はい、で次が高校の時の同級生、
うん、
だったじゃん、サッカーで、うん、サッカーの時に一緒に朝を流して、
うんうん、あ、でもさ、一回さ、髪切ってくれる方の女の子が主演で最後に北村匠海登場みたいな
バージョンが、その間に入る
間に入る、
あり、そして、まあ、一番最新で流れてたのが会社の同期で、なんかうまくこういけすかないやつだけど、でも、まあ、なんだかんだでうまくやってるよな俺たちっていう剣のやつで、今まで全部、まあ、北村匠海がね主人公だったわけですよ。でももう両親やって、で彼女やって、で同級生、高校の時の同級生やって、要は地元の友達やって、で、まあ、あと会社の同僚やって、うんうん、まあ、もう次先輩ぐらい、うん、先輩もあったんだっけ、
先輩はない、
先輩ないか、
上司系やるんじゃねえかみたいな話はね、
うん、そう、うん、でもなんかもうネタなくねみたいな、うん、でもしかしてこのままもし北村匠海キャリアアップしてってなんか
社長しまく
って、ね、部下に対してなんかこう、はい、うまくこう、はい、要は基本的になんかこうちゃんと気持ちが伝えられない件に関して気持ちを伝えられてありがとうって感じなんですけど、うん、なんかまたこう今度こう部下に対してなんかこうひどくなんか、お前なんでこれができないんだよみたいなこと言った後に、あ、言い過ぎちゃったかなみたいな感じで、でもふと見たらなんかこう部下がすごい頑張って
残業してね、
残業してやってて、で頑張ってんじゃんみたいな感じで、ありがとうで人の時はもう JT みたいな、
缶コーヒーから買いに行ってね、
そうとか何度かなとか思ってたらね、でもと同時にでもこれ次北村匠海の彼女行くんじゃねとか思ってたら、まんまと北村匠海の彼女版来ましたね、
来ましたよね。
北村匠海の
見えてないそれ、
見えてない、うん、ネタバレしてもいい、
どうしようか
なネタバレして
もいいいいっすよ。
いや、北村匠海の彼女美容師目指してたじゃないですか、うん、なんで美容師目指す前段階で彼女には妹がいたんですよ、うん、
キャラ増えすぎじゃない
でこう妹に、今回の JT の CM のメインはその姉妹の関係で、北村匠海は一人っ子だからね、
うん、
だから兄弟って設定はできなかったわけだけど、
そうだ、ね、
そうそう、妹っていうのを設定して、でこうちっちゃい頃になんかその妹の髪切ってあげるみたいなことを、うん、なんかこうままごとみたいなことでやってて、うん、でも今私はちゃんと美容師になって、うん、で妹の髪を今切ってあげてますみたいな感じの人の時はもう JT、
北村匠海出てこない、
来ないっていうね、
全く出てこないですね、
これ独立したストーリー、
スピンオフ
だから、なんだろう、俺らはさちゃんと追ってるじゃん、あの話は
ちゃんとね、ストーリー
で彼女が出てくれば、あ、こいつ北村匠海の彼女じゃんっていうのが分かるんだけど、もうね、それ知らない人にとってはね、もう普通に女の子の美容師の、
じゃあアナベル1的なこと、
ああ、まあそうそうって感じでなんか出てきて、あ、この方向で攻めるって感じなんで、
あ、じゃあ今後高校の時の同級生のあいつが
でも俺ね、多分ね、次ね、お父さんかお母さん来ると思うよ。
いや、かあれじゃない、ライバルだったけど今は仲良しの同僚の方に行くとか、
うん、もうそれ同じ話だから今度同僚の彼女みたいなさ、それ同じ話だから
か、なあ、でもやっぱ、
でも今のところどこで出てるのが両親でしょ、うん、で彼女でしょ、うん、で多分彼女の妹やったから、うん、そこから膨らませることないじゃん、次次さ彼女の妹のさ独立した話とか、
あれじゃん昔やってたちょっと怖い CM のなんだっけ、 AC がのさ、なんかあの
池袋
の
元カノの元
カノの元カノの元カノの元カノとかで辿っていくやつみたいな
ではないじゃないですか。じゃ
ないよ。
だから今ところ両親と、だから彼女と、で、あと会社の同期、うん、高校の同級生じゃないですか。でまあ、彼女、まあ、この中で広げるなら、まあ、彼女だろうなってのは分かるじゃないですか。で、まあ、しかも正社員で多分あのちゃんと就活して入った北村匠海君と、うん、まあ、美容師ってもうちょっとなんか
専門学校入って
手に職系のね、うん、あの女の子っていうんで、まあ、じゃないですか。そうね、それ多分両親かなみたいな。
彼女の両親の方行く、彼女、
いや、まあ、北村匠海の両親か、
北村匠海の両親とかに挨拶行く系の。
あ、結婚だ。
え、待って、え、
それ次結婚だよ。
結婚話、
結婚で最後なのに、なのにって言えなくてなのに、なのにっつって
両親の前でちょっと娘さんを僕にください、
くださいっつって、それも保険の CM になっちゃうからさあの去年で映画見るとさ、あのそれはそれで別途とさ、保険の CM 流れんだよ、
ね、
あと結婚式のさ、
ブライダル、
ブライダルの CM も流れんだよ。
芳名感と、
芳名感と、
あのセベス、
二人って、まあ、曲大嫌いだよ。父から声ってつも大嫌いだよ、あの曲。
そう、芳名感、あのセベス宝
の星空ウェディングっつって、
あ、もうね、セベス宝の馬場で結婚式を挙げる北村匠海
それもあのコラボ式
全部1位だ、全部で130分の CM みたいな、短いが芳名感
に、餅吉の餅とか食い始めちゃう。
もう北村匠海でもずっとし、予告がずっとつながっていって、
まあでもねえ、それ怖いね。最後保険でさ、最後老後までいっちゃう、老後までいっちゃったらもう全部完結しちゃうからさ
見たいけどね。
まあね、だからあのシリーズは最後行くとこまで行ってほしいですけど、うん、でもまああと同級生、
同級生ね。
で、俺ね、あのバンドマン出てないなと思うんですよ。なんか大体ああいう同級生のなんかこう、でもこう頑張ってるあいつみたいな、
全員社会人だったよ、
うん、それでもあの一人、あ、そっか、同級生集まった時に、うん、そっか、みんな背広着てた、
ね、全員スーツ着て
た、全員スーツ着てました
、山本優馬とかいたもん、あん中にね、
うん、そっか、なんかあそこちょっとこう一人なんかこう役者やってるかバンドマンやってるみたいなやつがさ、なのになのにみたいなさ、なのにみたいなさ
シリーズ化がね、
シリーズ化、次、あのもう一個今回の JT の CM 彼女版の見どころは、
う
ん、今まで竹原ピストル
があったじゃない
ですか、歌がね、竹原ピストルじゃなくて
女性のシンガーに変わってますね。
曲は一緒、
曲は一緒、うん、だからもうなんかあれ初めて見た人ってかさ、あれ初めて見た人とかって言ってるけどさ、あれって映画館以外で流れてる、流れてるか、
流れてない、
流れてない、うん、ってなるとさ、なんかあれがシリーズものでありさ、うん、あの歌が女性のボーカルに変わったっていうことに対する衝撃ってさ、うん、まあなんか月に何回か映画行くやつじゃないとさ、うん、ないじゃないですか、うん、
ないですね。
って考えると、あれがもともと竹原ピストルのボーカルであった件に関してとかもさ、あのチェンジに関してさ、こうハッてなってた人っていうのはさ、少なかったんだよね。
少ないですよ。
てかあれがちゃんとあれをなんていうのシリーズドラマとして見てる人がまずそもそもそんなにいないと思いますよ。
でピカデリー、滝木さんピカデリー、
いや俺ね見てるはずなんですけど、うん、全く記憶にないんですよ。あ、でもその新しいバージョンのは白井さんの前に何か見た気がする。でもシリーズものその前の段階のやつ、竹原ピストのやつもね見てるはずなんだけどね、全く記憶に残ってない。なんでそんな面白い、
面白くない、
面白くない、
面白くねえから残ってねえんだよ。
繰り返し見てるうちにな
んかてかなんだろう、なんかそのさ、シリーズとしてさ強引に続けていくためにさ、拡大していくなんかいろんな設定が、だっていやそもそも一番最初にあの CM に突っ込んだのは、さ、なんか風邪ひいてなんか辛いっつってる北村匠海が、なんか両親から大丈夫とか無理しないでねとかって来て、で実家帰って、でなんかありがとうって言って終わる CM っていうのの次、彼女でさ、で彼女となんかずっとこう会いたいけど仕事が忙しいからごめんちょっと今日会えなくなったとかっつってさ、傷ついてる彼女がいるっていう話をやった直後に、そのこいつが何をやってたかというと、その間に
同級
生と同級生と
飲んでた
っていうのが裏側で語られるっていうストーリー展開に、何このシリーズっていう。
いやまあでもそういうもんだからね。
いやそうなんだけど、そこのリアリズム何みたいなのが一番面白かったっていうね。ね、 でそれ以降なんか目が離せなくなって一回注意し始めるとちょっと
目が離せなくなって俺社会人時代は結構現実を忘れるために映画館に行ってるのに、うん、新入社員1年目のやつがなんかこう営業先でこう謝ったりとかする映像を見せられるたびになんか今から俺はフィクションの中に没頭しようとしに来てる部分もある意味ではあるはずなのにその直前でものすごく現実に引き戻されるっていうのが胸くそ悪いっていう感じだったんですけど、うん、まあ、もう会社はもう辞めてからはもうなんか普通にもね楽しいものとしてね人のと時を思う JT っていう
あれだんだんさリアリティラインおかしくなってってさ、うん、あの友達なんか同僚がさ仲悪くって、はいはい、でもなんか最終的にはこいつがいい、はいはいはい、良き友であり良き同僚みたいなさ、うん、あれなんかリアリティないよねあそこまで来るとなんか
まあでもなんかそこまでひどい喧嘩したわけじゃないから、うん、なんかほらちょっとこう資料作りとかさ、うん、なんかこう意見が衝突する僕たちみたいな、
うんうんなんかどういうプレゼンなのかよく分かんないけどなんか会社の大事なプレゼンを、
ね、結構大事そうなプレゼンだったよ、うん、なんか偉い人いっぱいいる、
うん、成功させた俺ああいうプレゼンでさ、うん、プレゼンやったで、うん、大成功だったなって終われるプレゼンってある世の中に、
まあ、そこから始まるからねそこから始まるからね、ね
うん、まあいいんだけど
大学とかだったらね、
うん、発表成功しましたとか
とかはあるけど、ね、会社のプレゼンってねその後、うん、取れたか取れなかったかとか
レイジさんそれじゃないですか次の JT で CM
プレゼン取れた
いやプレゼン取れた後の今度デスマッチ発注してからのこう残業ねこうカタカタカタカタみたいな
クライアントとなんかちょっとすり合わせてやっててなかなかうまくあのさそれで今思い出したけどさ、うん、すげえ嫌いだった CM でさ、うん、染谷翔太がさ、うん、なんか IT 会社かなんかのさ社長やってるさコーヒーかなんかの CM あったの分かる
分かる
山田孝之でしたやつかな分かんないけど
ジョージア、
うん、のでプレゼンしに行くんだけど、うん、ちょっとこんなもんじゃないでしょみたいなことを言われて
こんなもんじゃないでしょ
染
谷に招待
白井さんの染谷とちょっと近い、
ね、それで
染谷って一体何歳の
今もう26、7ってことでしょ、う
ん、なんかさずっと秘密ぐらいから見てるとさ、うん、なんかずっと高校生のイメージあるから、うん、かけどさなんかネットフリ版火花とかさ、まあ、今回の白井さんとかでさちょっと地位のある役やってるとさ、
う
ん
う
ん、親みたいな
ネットフリ版火花は言うて弱小事務所の
でもなんかガンガンタメ口聞いてくるやつみたいなさ、
う
んそうまあ、こいつの地位ってなんだみたいな
お
お面白いじゃん
面白いじゃん口の形がひよこっぽくなるよね
まあそれで
好きなんですけどね染谷翔
太それで、
ね、
その社長がなんかその後もう一回プレゼンしに行ったら染谷翔太特有のアルカイックスマイルで、うん、なんかもうやってくれると思ってましたよって言って、うん、終わるっていう CM だったんですよでもなんかそのさ後で褒めればパワハラ OK になるみたいな理屈何と思ってしかもそれを染谷翔太がやってるからそれは確かに魅力的に見えるけどさ、うんうん、一般の世界であれで絶対殺そうってなるタイプのやつだから何っていう CM が思い出しましたけど世の中の職場ものはねちょっと、
うん、どうする俺 JT の CM 最後さ北村匠海ブラックすぎて死ぬみたいな俺からさ
ありがとう大戦国から見下ろしている大霊界編みたいな
大霊界編で、 でもなんかほら結局ねもうちょっと新入社員みたいな若者のみたいなのはそろそろもう、
うん、もうないでしょ、ね
視点としてはしんどいと思うから、うん、ただその新入社員のあるあるみたいなことはもうクリアしちゃったじゃん、
う
ん
う
ん、
そうねあまあもう次だからマジで北村匠海がちょっとお兄さんになって、うん、次の新入社員を
迎えるがラストだろう、うん、あのブラックすぎて死ぬとかなんか不謹慎なこと言ってたんですけどじゃなくて多分次後輩ができてっていうのが多分順当な、うんね、でもなんか多分そこ順当なはずなのに急に彼女ルート作っちゃったから、うん、なんか多分
準備中なんですよ北村匠海忙しいし
あ
とりあえず一回ちょっとスピンオフ挟んでの資料館だって毎年作るわけじゃないし
次両親みたいな次両親
資料館みたいにさアナベルの子が知らないみたいに3まで できててみたいな
ある確かにユニバースだ JT ユニバースだ
JT ユニバース ね, ユニバースね
ミニオンだって最初から怪盗グルーだったのにさ
確かに
ミニオンがメインだ
ったじゃんじゃあジャパンタバココマーシャルユニバース
みたいなユニバースね
展開されてくるんですよ今後
やっぱ同級生一人一人とかスピンオフなんじゃ
う見てらんないよそれもう何の CM なんか分かんなくなるじゃん
でもほら一人なんかこう転勤で遠くに行かなきゃいけないみたいな感じでみんなで空港に
「ああ見送り」
じゃあなーって「ありがとう」とかありそうですよね
あ、まあ、もう仕事関係ないけどね、
うん、でもだってもうだんだんそっち行くじゃないですか多分
高校時代にさこう先生から隠れて校舎の裏でタバコ吸ってて 怒られて投稿みたいなとかどうすか、うん、
それ実技的にダメでしょそれはそのそれ、ね、高校時代一回やったのにさ、なんか部活に打ち込んでた俺らみたいなやってるのにさ、さらに同じ時間軸でエピソード掘り下げるみたいな
しかもそれが普通にイリーガルな、
あの CM ってタバコ喫煙シーンあんの？
ないないないない。
でもなんかすごいのが
さ、多分やっちゃいけないの
は、うん、今ダメか日本では。
なんかあの同時に俺初めてだったんですけど、白井さん見に行った時に、うん、映像でスクリーンで政教新聞の CM 見たんですよ。
今テレビでもやってない、なんか
たまにやってると思います、うん、まあ、テレビないんであれですけど、うん、何回か見たことあって、うん、なんか政教新聞の CM、 あのこれギャグとかじゃなくてマジでめちゃくちゃいいんですよ。
めっちゃいいですよね。
であの政教新聞の CM 総選挙マジで普通に CM としていいんで、うん、ちょっとやりたいんですけど、なんなら
いい
やりたさあるんですけど、
どこで見れるの？
多分なんか
ネット探せばありそうだけどね。
でなんかね、やりたいんですけど、うん、でなんかその結果さ、 JT の CM とさ政教新聞の CM さ、うん、最後に出てくる文字がさ、うん、人の時を思う、JT かさ、うん、政教新聞っていうさ、言葉と共に生きる政教新聞って出るまでさ、その2本がね今後ね量産されて作られてね、スクリーンでかかるっていう状況がさ、今後生まれるとしたらさ、マジでどっちか分かんねえなと思って、
うん、クイズにできそうだね。
そう、最後までこうずっと見て、うん、ピボンの JT
ブブーつって、
なんか芸能人格付けみたいな感じでさこう日本見せてさ、こう JT 部屋と政教新聞部屋と
学徒がちゃんと当てるって校長JT だねっつって、
政教新聞の CM これマジでいいんすよね。
今やってるどんなやつでしたっけ？
でもなんかすぐ、ね、同級生でなんか謎々出し合うんですよ、小学生が。
あ、見たそれ、はい。
で謎々出し合って、でこれなんだこれなんだみたいなこと言って、中でなんか謎々女の子が出して、うん、で男の子がそれに答えみたいな感じで、うん、はいはいはい、で女の子活発なんだけど男の子の方ちょっともじもじしてて、なんか女の子は割とクラスの人気者なんだけど、ちょっと男の子はその子とは仲いいけど、まあ、なんかそこには入っていけなかったりするような子が2人で一緒に帰ったりとかして、最後になんか女の子が転校したことになって、うん、その時になんかこうずっと忘れないものなんだみたいなこと言って、
あ、
はいはいはい、なんかこ
う
それは僕だよみたいな、そんなこと言わないんだけど、
まあ、素敵なニュアンス
の
ね、
ニュアンスのこと言って、言葉と共に生きる政教新聞、
見た見た、
ちょっとねうるっときた、
ちょっといいんだよね
そう、いやでもマジでね、あの政教新聞の新聞めちゃくちゃいいんですよ本当に。
ずっと忘れ物って言ったらなんかね、お題目でしたとかなんか、なんとかそうはなんないんだよね。
なんない、
別のものに置き換えできるのがなんか、
あのカッコ笑うとかじゃなくて普通にいいんだよ ね、
ただその最後にぶら下がるのが成長新聞だから、
なんかあの盛大にズコーってなるからね、
すごいなんか振りが効いてますよね、
そう、大ボケ、
大ボケ
はい、
はい、
っていう感じでございます。
はい、
あでちょっともう一個だけね、ちょ文句があったんですよ、うん、てかなんかまあこの後白井さんってね、ホラー映画の話するんですけど、うん、ホラー映画ってどうしてしょうがないですけど、うん、鑑賞マナー悪い人、
まあ、若い子
来ちゃうじゃないですか、ねうんうん、で僕の隣になんか4人組のなんかこう大学生男女グループみたいに来て、うんうん、で横になんかこう座ったんですけど、うん、始まる前からなんか持ち吉の CM 流れてうまそうって言って、うんうん、でセレス高田のママの CM が流れて、うん、うわ綺麗っつって綺麗っつって
普通の感想だ
よお前結婚しろよみたいな、俺結婚式出たいんだよなみたいなことをなんかいちいち出る CM 一個一個に
反応しちゃう、
反応しまくって、うん、なんかちょっとやばい席取っちゃったかなと思ったら、うん、案の定映画始まってからもう、うん、なんかずっとこうリアクションをするわけですよね、お前んちじゃねえぞって、お前のリアクションは別に聞きたくねえぞ俺みたいなね、コメンタリーするんじゃないぞって思ってて、結構本当にうるさくて、で周りからもで、その人たちが割となんか一番端の席で、うん、要は隣になってるの俺しかいなかったんですよ。でなんか結構前の人とかもちょこちょこ後ろとか、
うん、うるせえな
見てる感じになってて、でもなんかこうさすがにこれ言わなきゃだなと思って、うん、静かにしてもらっていいですかごめんなさいってなって、うん、静かになんなかったんですよね、
なんなかったの
結局
言われて、
なんか一瞬あすみませんってなって、だからまたその後なんか急にわーってなってたわけですよ、結局、うん、結局喋ってて、うん、でああなんかもうなんか2回目以降言えなくて、うん、ああってなってたらで終わったんですよ、
うん、
なんか劇場出てこうとしたら、なんか前の方にいたこう、うん、カップルの彼氏の方が、うん、なんかそこになんかずっと勘つけてなんかこう舌打ちをずっとしていて、なんかちょっとこう二次災害に なりかけていてですね、こうやっちまえって気持ちとそれはダメだよっていうすごい複雑な気持ちに
注意してさ、それで黙んないって結構だね、うん、普通どんな人でもさすがに注意されるとまあ
だから黙りますよ。4人か5人いてで、うん、僕の手前にいた人には注意したんですけど、でも端の人は聞こえないじゃないですか。で結果ノリとしてはこっちが静かにならないと結局ここの子も入ってくみたいな感じで、なんかでもね、なんかこう、まあ、ありますよ、なんかホラー映画ってちょっとさ、うん、あの劇場の人のある程度反応とか、うん、わーみたいなのも込みで、うん、特にね、うん、劇場に見に行く意味があるものではあるんですけど、
うんね、そういうことじゃないじゃん、だって、うん、普通に喋っちゃってるんだからね、そう、それはまた別の話で、あ、
僕、サイクロプスだったら殺してましたね、もう目からビーム出してね、劇場で、ま
あ、人並びだから一発で殺せるからね、
ピュッつって。
X メンの誰でもいいよそんなんで。
でもあのサイクロプスがでも劇団と目立つか。
ちょっと光
が、ね、光っちゃうし。
そう確かに一番迷惑かも。誰がいいんだろう。やっぱウルバリの動かないじゃん。鍵でベッドのマシュさん。あ、届かないって。
誰？
マグニート。
マグニート。でも鉄製品つけてる、身につけてるか分かんないしね。
これ鉄製品身につけてるでしょ。さすがになんか、
まあ、大体みんなスマホとか持ってる、
スマホじゃなに貫通させるとかですね。
ね、
な
んか
まあプロフェッサーじゃないですか。
ああそうだね。だからなんかこう頭の中にこう入って
マインドクラッシュみたいな、
ね。ジャスト3分いい夢見れたかよっつってね。
あいつらの中ではめちゃめちゃ映画見てることになってるんだけど口から吹いてたら。
あそう、あなんていうわけでちょっと僕はちょっとプロフェッサーになります。はい、っていう感じで、じゃあ、本日は、ね、白井さんというふうに
自己紹介してないです。
あ、はい、というわけで、はい、白井さん、ミルさんに、大変憤りを感じておりました。皆さん、本当に映画見るときはね、適度な、反応、適度なリアクションでホラー映画見るときはね、僕も座席に座ると結構怖いし、やるとバタバタとか動いちゃったりとかするんで、それはもしかしたら左右の人に迷惑をかけているかもしれません。はい、というわけで、部長の山田です。はい。
はい、多分私が一番新宿ピカデリーに行ってるのに、全然 CM について意識してなかったことが恥ずかしいです。金内武です。
要チェックやね。
うん。ちょっとちゃんとね、あの俺結構、ね、遅刻癖あるから、
逆にさ、ホーメーカーの CM の歌詞とか覚えてるのにさ、 JT の CM のことちゃんと見てる
のどっかと思う、ね、メロディーがあるからじゃない。
でも曲もあるよ、
だって
なのに、なのに、
全然わかんない、
なのに、
今ありがとうって言われると、ありがとうって伝えたくてしか出てこないもんね。
全然違う、
違う、すごい、文字文字するのよ、だけど、だけどとかね。
竹原ピストルか、
竹原ピストルなのに、ね、文字文字すんだよ。
知らねえ、
もじもじピストルですよ、
ほんま記憶がないですね。最近さ、でも、はい、ピカデリーさ、エールフランスの CM あんまやってなくない？
やってない
、うん、もう大好きなのよ、エールフランス
の CM。 あれずんどんやもやってないよ。
ああね、寂しくなったね。
だからもち吉の文字ですよ、最近。
ああ
、まあずんどんやもち吉って、もち吉のもちっつって、
エールフランスね。この間さ、なんかあのイベントの時にさ、俺が DJ でエールフランスの曲かけたら山田だけ反応してくれたもん。これエールフランスじゃないですか。
めちゃくちゃうちわネタじゃん。
でもあれ正直、まああれに反応するかしないかで、うん、まああのどれだけ映画館に行ってるか
っていう
か、
うん、
ね、からね。
あの曲ね、あの Spotify とかにないんだけど、あの公式の YouTube で、あのエールフランスがそのフルバージョンで出してるんですよ。はい、結構長尺だって。
あれってエールフランスのために作られた曲なの？
のはずだって、エールフランスっていう曲だった気がする。
そっか、へえ、
うん、はい、
あれはいい CM ですよね。
めちゃくちゃいいです。あのフルバージョンの曲もめちゃくちゃいいんで、エールフランスので調べると出るんで、皆さん聞いてください。 YouTube にあるんで、はい、
はい、そして、
あ、どうもレッドです。
あ、どうも高島です。
はい、
はい、
というわけでですね、
はい、
本日は白井さんという、
白井さん、ようやくこんなにたどり着きました。
しゃべります。
はい、
はい、というわけであらすじですね、公式サイトからです。はい、はい、親友の突然の死のショックから立ち直れない女子大生水木は、弟の変死に直面した青年春男と出会う。眼球が破裂し、何かに怯えたように死んでいった彼らの死の真相を探るうちに、二人は理解を超えた戦慄の真相に突き当たる、うん、そしてその名を知ってしまった彼らもまた白井さんの呪いに巻き込まれていく。白井さんの正体とは、その名を知ってしまった彼らは呪いから逃れることはできるのかということでございますが、
はい、
はい、どうですか、
うん、
白井さん、
もうね、ちょっといいですか、じゃあ、
はい、
まあ、白井さんの監督といえば、
はい、
といえばですよ、
ちょっと今一応調べてますけど、
いや知ってんだろ。
まあ、じゃあのお名前上は今回、はい、あの足立宏隆監督っていう形になってますけど、はい、まあもう誰もがね知ってます、おついちさんですよ、
はい、
ゴス
個数とかね、まあ、暗いところで待ち合わせとかね、
うんうんうん、いろいろ本名なんですか足立さんは。
足立さんが
本名っていうのも
かな、わかんない、ちょっとペンネームとかめっちゃいっぱいあったりとか
して、あだよね、なんか他もう一個あったよねペンネーム。
そうっすね、永田中田一か、中田一とか、あと山城朝子とかなんか、ね、いっぱいあるんですよ、うん、なんかただ足立さんが本名だったような気がしますが、
はい、
まあでも初監督長編初監督作品、うんうん、なんか短編はね何本か撮ってたらしいんですけど、でも多分自主系だと思うんですね、うん、だからあんまその今まで映像って感じではなかった中で、まあ、初めて長編映画撮りますっつって、うん、でその中身が白井さん、うん、まさかの、まあ、予告見たらね一発で分かる J ホラーもの、
うんうん、
だからその
白井さんって何、オリジナルキャラ、
オリジナルキャラですね、うん、でそのおついさんの作品って、まあ、僕その全部読んでるわけじゃないですけど、うんまあ、割とやっぱ高校生ぐらいの時ってやっぱ結構読む人は読むと思うんですけど、うんまあ、僕も結構読んでて、そのいわゆる、まあ、ミステリーとかとかける、まあ、ホラーとか、うんまあ、ホラーミステリーとかミステリーホラーの感じの系統が多くて、そのいわゆるその完全なホラー作品みたいなのってあんまないかったので、ついにねなんかでもホラー映画でもやるんだと思って、逆に意外だなぐらいの感じで、で、 まあ、でもなんかどうもかなり気合い入れて作ってるっぽいぞっていうので、まあ、見に行ったわけなんですけど、うんまあ、結論が言えば、まあ、僕白井さんは絶対やろうってその言ったぐらいやっぱまあ相当上がった作品で、これねちょっと2つ観点があって、1つはJホラーとして見てどうかっていう点なんですよ。でそこに関して言うとちゃんとすごく語るべきところがいっぱいあるんですけど、でちょっと一回ちょっとその前にこれ先にこんなことを言うべきかどうか分かんないんですけど、映画、演出としてどうかっていう点だけで言うと、初監督作品でもありますし、別にもともと映画学校とかの人とかでも別にないし、あと単純に今回めっちゃ多分低予算だと思うんでとかもあって、なんていうかこう映画演出としてうまいなとか、うん、あすごいなみたいな感じの演出では、ま、ないじゃないかなっていうか、
うん、
これねいろいろ難しいんだけど、うん、例えばドア玉で主人公の、うん、男性側、
ハロ君、
ハロ君がそのコンビニからこう電話しながら出てくるって言った時とかに、なんかそのコンビニの外にカメラこう置いてあって、なんかそっちにこう手前側にこう歩いてきて、なんかその受けのポジション、
まあここからこの後来ますよ、
来ますよのアングルみたいな、でこのアングルまあまあ多かったりとかしたり、あとまあその直後、その直前か、最初のタイトルバックのタイトル手前の番号、アバンタイトルの画面の時に、なんかそのどっかのカフェみたいなところでご飯、うん、ランチ食べてますって言うんだけど、うん、なんかそのわざとなのかもしれないんだけど、あまりにも他の環境音的なものの、その SE がなさすぎて、うん、この空間でその後ろにエキストラはいるのにこんなに音がしない、うん、めちゃくちゃ静かな空間で、うん、その怪談話をする、うん、この
簡単
そうこの環境何みたいなで、なんかそういう一個一個がなんか微妙にその要するにこう普段こう僕らがこう目にしている、まあ、そこそこ金がかかっているような、まあ、中規模大規模な感じの映画だとやっぱさすがにこうはならないっていう部分っていうのは正直あるわけですよ。だからそこをもってしてうまい下手っていうふうにちょっと一概に言いづらいんだけど、まあ、単純にそこら辺 の, なんかその体制が整ってない感じみたいなのはちょっと正直感じる部分はあったんですけど、っていうところが基本そのこの映画における僕の感じる欠点の部分、
うんうん、
でその上で言いますけど、はい、ホラーとしてやっぱちょっとある種の最新系のちゃんとやってくれてるなっていうか、うんうん、2020年にこれからちょっとあの呪怨ね、鳥版の呪怨とかさ、うんうん、まあ、犬鳴村とかもやりますよ、なんか結構やっぱ盛り上がるだろうなって思ってる中で、うんうん、おおこのアプローチするって思ったところは、うんうん、まあ、一番大きいのは、うん、中盤で染谷翔太が、白井さんについての話をするシーンっていうのがあって、まあ、それと合わせて、カットバックで全く同じ話を染谷翔太から聞いた話をする人っていうのと、染谷翔太がその元となった話をしているっていうシーンが、まあ、2つこう重なりながら話していくんだけど、そこのねその白井さんなる怪談を話すっていう時の撮り方とか演出の付け方が もう完全に霊的ボディシェイプ
みたいな。てか手でこう表彰して見せるところ。
そうそうそう、
あの手でやってるだけだから白井さん自体は映ってないし、うんうん、まあ普通にな俺たちがその階段階の時に階段を聞くのと同じシチュエーションではあるはずなのに、その表彰してる手自体がめちゃくちゃ恐ろしいものに見えてきて、それがこうで演出をつけてヒュッてこうやられたりすること自体が、下手したら幽霊白井さんそのものが出てくる時ぐらいビビっちゃうものになるっていうのは、ボリシビキの時のあのトトトトトと近い感じがありますよね。
でそうなんですよ。で2018年に、まあレトリボリシェビキ公開して、2019年あと今、
もうあれ2年前か。
そうで、2020年で一発、まあ、去年撮った映画だと思うので、間違いなくそのレトリボリシェビキ以降に撮られた J ホラーで、去年あのぶっちゃけ J ホラーみたいなジャンルにおいては、あの特に日本国内においてはあんまりこれっていう作品、僕が知ってる範囲にはあんまなかった、まあ、ありましたけど、そんな映画はなかった、まあ、映画としてとかありましたけどね、そんなのなかった。
なんか来るとか
来るは一昨年です。
おとしか、
なんかいろいろあった中で、要するにこうレトリボリシェビキっていうのがあったよねっていう、うん、であれのあれって怖かったよねっていうのを元に、まあ、ある程度のメジャー配給の作品で、レトリボリシェビキ以降の J ホラーとしては、こういう演出はやった方がやっぱ怖いよねっていう意識の元にちゃんとやられてる感じ、だったりとか、まあ割とちょっとそこに関しては若干どうかなと思ったけど、かなりてらいなく、あのカイロの、あの幽霊、カイロで、加藤春彦にこう近寄ってくる幽霊が、その途中でこうカクッとカクつく動きをするっていうのが、まあ、結構片木さんになるめっちゃ怖い動き、幽霊なのにバランス一瞬崩してしまうみたいな動きがすごい怖いってよく言われるんですけど、その動きを今回白井さんは何回もしてくれるんですよね。
だるまさんが転んだみたいな。
まあだるまさんが転んだ、ね、まあ、設定がそうだからしょうがないんだけど、あ、そのこんなにてらいなく回路やるんだみたいなところとかも含めて、まあ、めちゃくちゃこう J ホラー誌みたいなものに対して意識的に、しかもその最新系 の, あのレトリボイシェイキ、まあ、これで実は見てませんでしたって言われたらすいませんって感じなんですけど、まあ、多分、まあ、この演出の仕方はさすがに見てんだろうと思うんで。
あれボイシェイキにはコメント寄せなかったってことですか。
いや、ま
あ、
寄せてないです。で、だったりとかするので、なんかこう嬉しくなっちゃって、まあ、やっぱ関わってたレトリボシェビキーからさ、完全スタッフだったっていうのもあるし、あ、もうこのしかも J ホラー好きとしてね、見てて、なんかあ、もうレトリボシェビキー以降ポストレトリボシェビキーの J ホラーを意識的に撮る人っていうのがちゃんとこういて、
まあ、おつい先生はあなたの小説の師匠でもあれっちゃありますか。
まあ、でその話、はい、まあいいか、まあ、後で時間があったりしますけど、まあとかね、はい、言って、まあ、しかもまあ僕あの見終わってから気づきましたけど、あのこれから白井さん見ますよってツイートしたらね、あのおついちさん、あの29歳までの地図の方が見てくれるそうでした。
あれもう実際やれよっていうさ、あれやれよってやつだったじゃん。
SNS ハラスメント。いや、すいません、本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
それは本当にありがとうございます。まあ、とかっつうので、だからもうそこに対する感動っていうか、うん、てか少なくともこと恐怖演出周りに関しては、その暗い道の遠くにいる白井さん、でしゃがんでるものが立ち上がってっていう、そのなんていうの、動きのパターンっていうかさ、その動きのつけ方みたいなのがある種こう型があるんだけど、その型がちゃんと怖く取れてるし、
まあ、顔が怖いですからね、
ま、そうなんですよ。そう、そこがすごい大事で、やっぱ J ホラー幽霊って
島子に似てます。
え、
誰、
国慶協定の
人が岩井島子、
岩井島子から
5時に夢中によく出てるんです
よ。あんま分かんないけど、まあそう、あのジェムラニュレって、まあ、貞子にし、もう貞子って顔映んないんですよね。でその後に呪音の佳代子はやっぱ顔をがっつり映す幽霊っていう形で、まあ、そこの住み合わせ違いがあるんだけど、やっぱその顔をバッと出してそれでもなお怖いっていう、
そうで顔出るまでさちょっとさ持たせんじゃん、なんかその、あ、まあ、低予算だし、正直前半部分でそんな撮り方もまあ怖いとは思わないけど、話だけをこっちがなんか忖度して、それはね、なんかもう目が全部黒く赤い、あ、黒くて、なんか
目を離すと、目がでかい、
それを見てなきゃいけない、ずっと何、映画1本分くらい見てない、まあ、そのこれはね後で言いますけど、
あれ面白かった
ね、あれいいよね、
90分映画1本くらいあの顔見てなきゃいけないんだぞ。
そんな顔、そんな怖い顔ってなんかあの、何、遠目から見たあのさ、まあ貞子チックな、あの白井さんのビジュアルからだと、なんかそんなもう見慣れたやつだし、そんよっぽど怖い顔なんでしょうね。まあでも、まあ、俺が一番想像する怖い顔だと、確かにそれをずっと2時間近く見続けるのって辛いよなとか思ってたら、ちゃんとそんぐらい怖いみたいな、
そうなんですよね、
これを90分は無理だぞっていう顔してるから、
そうそう、やっぱそこのハードルって実はめちゃくちゃ高いはずなんですよね、その見て本当に怖いものってさ、
ひょっとしたら俺最後まで顔出さずに、なんかこう観客のイメージに委ねる、まあ、それはそれで怖いとは思うんだけど、
てか過去のあのホラー映画って割とそっち方向に寄せることの方が多かったと思うんだけど、
ちゃんとブラクラってるんです、
ね、そうそうそう、まあ、完全に多分元ネタがね、 なんだろう、ああいう顔の女がさブラックでバンって出てくるみたいなのがある
から、うんうん、あまあびっくり系フラッシュとかでね、
だまあ多分そっち系なんだろうなと思いつつ、うん、でもなんかそこをちゃんと逃げずにやってかつちゃんと成功させて、うんうん、顔がバンと出てきた瞬間にやっぱ嫌なわけ、うん、怖っていう、うんうんうんうん、だ長時間ずっとでなんていうの一瞬見せて怖いだけの顔だったらまあギリいけるんですよ、うん、これ結構資料館シリーズとかに出てくる幽霊って大体一瞬ギャーって出てきた時の顔は確かに怖いから怖い
ん
ですけど、でもそんな長時間は見せてらんないよねみたいな顔だ
った、うん、でも俺結構白井さん、うん、一瞬出てきた時は顔怖かったんだけど、うん、多分この映画の俺めちゃくちゃ面白かった部分だしちょっと笑っちゃった部分もあるんだけど、その要は最後白井さんとその対峙した時に、うん、要は目線をうん、そらすと近寄ってきて、うん、で最終的にそれがもう目の前まで来ると殺されるから、うん、視線をそらしちゃいけないっていうところで、うん、でその白井さんの呪いにかかった2人っていうのが、うん、それをずっと見つめ続ける一晩のシーンがあるんだけども、うん、そこでもうなんかもう白井さんずっと固まって、うん、まあ、見ても怖いんだけど、うん、ずっとこっちを見てるって状態で、うん、こう止まってる白井さんがいて、でその前で、まあ2人がね、でどっちかが見てればいいから、うん、片方が目線そらしても大丈夫みたいな状態で、うん、ちょっと今目線そらしてもいいですか、うん、あどうぞみたいな感じで目線そらして、で片方見てるみたいな、今見てます大丈夫ですみたいな感じでやってくのがなんかだんだん2人もさちょっと緊張感なくなってくるじゃんそこ でその前でなんかすごいこう怖い姿なんだけど、ずっとこっちを伺って立ってる白井さんって姿は結構あるね、劇場で声出して笑っちゃったんだけど、まあ、でもあれは意図してるのかなって気もせんではないの、
うん、そうっすね、うん、なんか必ずしもなんていうのちゃ恐怖全振りだったら、うん、あそこまでそのずっとやり続ける必要ないから、
うん、あれってさ完全にさあの、まあ、その白井さんがその呪いにかかるのは完全にあの貞子とかイットフォローズパターン、うんうん、あの聞いたらと か、 なんか何かを、うん、その白井さんを知ってしまったら、うん、それがどんどん恐怖がもう、うん、なんだあのウイルスのように拡散していくっていうのなんだけど、うん、その目線をずっと見てなきゃいけないっていうのはこの SCP-173 っていうこの、うん、あの架空のなんだなんかちょっとクトゥル神話的なさ、うん、こうなんかその、うん、なんだっけあの実験体みたいなのが、うん、なんかネット上のこう SF コミュニティっていうのはなんかそういうなんか創作のなんか概念があって、うんうんうん、それの SCP-173 っていう巨大な赤ん坊みたいなのが今これ画像出してるんですけど、うんうんうん、いてそのオブジェクトがなんかそのなんか常に収容されてるんだけど、うん、その人を殺す能力を持ってる、うんうん、でそいつをなんかだあの人が見てる間は、動けないんだけれど、うんうん、なんか瞬きとか誰もその監視者がいなくなった瞬間にこう、うん、もう高速で移動してこっちを殺しに来るから、うん、そのずっと誰かが監視してなきゃいけないっていう縛りがあるんですけど、うん、完全にそれ持ってきてるなっていう、うん、なんかその、そうね、そのなんだろう、ある意味俗っぽい現代の俺たちのこう怖いものの、うん、こうマッシュアップ感が白井さんっていう、うんうん、でなおかつそれを全部さなんか言語化してくれるんですよね、うん、SNS みたいじゃないですか、
そういや
それ言うの
いやなんか思うのが分かんないけど、うん、あでも先にレコ
メントやらないから、だから そこで、まあうんうん、まずそのビジュアルちゃんと怖いよねをやって、うんうん、それをちゃんと長尺で見せれるように、うんうん、こうそこに気合を入れるっていうやり方してるってところとかも含めて、ちゃんとこうホラーとして、うんうんうん、もうすごい高い達成をしてるなっていうところで、まあ、そう感動があったっていうのと、今 SCP とか言ったんですけど、なんかそのまあ多分この後すると思うけど、うん、その SNS 云々みたいな話とかも含めて、うんうんうん、すごくその現代の、うん、現代のって言うとすごい安っぽくて嫌なんだけど、うん、なんかその 今っぽい感覚の SNS とかの触れ方とかネット文化の触れ方とかをしてきて、うんうん、要するにこう俺がまあちょうど二十歳とかぐらいの時にネット上でネットミーム的にこう流行っていた都市伝説とか怖いものとかビジュアルみたいなものって、それこそブラクラって言ったけど、多分そのまさにそのブラクラを見てあれ怖かったよねとか、今だったら SCP 的なああいうのってなんか怖いよねをもう結構こうギュッとその要するに今俺らが一番こうビビッドに怖いって感じるものっていうのをなんかこう考えていったらこういうものになるっていうものの作り方とかも含めて、あのすごいちゃんとこうなんつうの、あのね、結構ね、あのあらすじだけ見てそのリングの焼き直しみたいなこと言ってる人いるんですけど、
う
ん、
あ
の
あね、
絶対に違うっていうのはね、あのちゃんと作れてるのが、うん、あのすごいなっていう。で、まあ、あのこの後ちょっとなんかもうちょっと話落ち着いたら、うん、まあ、そのオチのね、うん、部分の話とかしますけど、
そうね、なんかそこが結構引っかかる部分っていうか、うん、なんかアイデアは面白いのに、うん、なんか最後生ききるとこ逃げたなって感じが俺は知ってて、うん、この先に関しては
白井さん序章だよね今作。
いや、まあまあ、いや序章っていうかさ、あの多分、うん、後半って、うん、多分っていうものとはって話してると思うの、うんうん、その要は、うん、あのそもそもが結構作りとしてすごいメタっぽいっていうか、うんうん、その、まあ、階段ってさ特に日本でやる場合って2種類あると思ってて、うんうん、その階段についての階段と、うんうん、それが階段ではなくて本当に、うん、あの体験としてある階段、うんうん、 ていうのはその要は分かりやすく言うと白石浩二のテケテケっていう、うん、あの作品があって、うん、でそれはテケテケっていう怪談がみんなで語られてる、うん、要はその都市伝説とか、うん、学校の怪談的なものが流行ってる中 で、うん、でっていう話をしてると、うん、でなんか気の利いたっていう話があるんだけど知ってるみたいな、うん、あの何々高校の誰々ちゃんがこういう目にあったらしいよとか、うん、要はその友達の友達がみたいな形で語られる怪談みたいな話が 実際に自分のところに来た系の話っていうのと、その語られるっていうターンはなくて本当によくわからない怪物とかにあの襲われるっていう、でなんかことやっぱりその日本においてはまあその特に何年、まあ、でも2000年代とかも90年代ぐらいからか、やっぱりなんかその最初にっていう話が怪談とか都市伝説っていうので、うん、ある程度みんなの中で共有されてる中で、うん、それが実在化しちゃってっていうような、うん、パターンって多いじゃないですか、う
ん、まあね、それこそ当番組で使った豊野花子さんとか、ね、
まさにでもそこの語ることについての話だったじゃないですか、うんうん
ですね、最近だったら残影とかね、うんうんうん、いろいろありますけどね、う
んでなんか今作ってやっぱり後半見ていくと、うん、その多分あのリング方向じゃないっていうことは、うん、むしろ積極的にこの作品って否定することを作品の中でやってると思ってて、うん、っていうのは、すみません結構ここから多分ネタバレありありで
しますか、はい、
行くので
ネタバレします、
しますよ、行きますが、うん、最初、まあ、その白井さんについて呪われた、うん、まあ途中までは確かにリングと同じ名前ですよ、うんうん、要はその呪いのビデオにあたる白井さんっていう話および怪談およびその白井さんって名前を知ってしまったことによってその白井さんに呪われる、で死ぬかもしれないってなった2人っていうのがその白井さんの呪いを解くためにまあそのオリジンであるだろう場所に行くっていうところ でそこからどうやらこうなんかねこうなんちゃって民族学文献みたいなのが出てきて、例えば最初その白井さんの被害に遭って死んだ3人に、うんうん、その白井さんっていう聞いたら死ぬ話を話したやつがいるらしい、うん、でそいつのところに行くとそいつがその話を入手した経路っていうのは、うん、そいつが小学校の時に隣に住んでた民族学者の人から聞いた話で、うん、偶然それを思い出して話したんだと、うんうんうん、ってことはどうやらその民族学者になんか臭いところあるんじゃないかと思って行くと、うん、彼が調べていた、うん、江戸時代
に、うん、まあ日本の村の
ね、なんかこう呪術者たちの最強の呪術集団の村みたいなものがあって、うんうん、まあその彼らっていうのがまあその呪いを使ってかつての太古の日本では、うん、まあ世の中を動かしてきたっていうことが分かって、うん、でもしかしたらその中の村に生きてた生き残りみたいなものとか、あるいはそこで作られた呪いっていうのが白井さんなんじゃないかっていうところまで一瞬見せるんだけど、
ナレーションベース
で見せるじゃないですか。であとあのその、呪いがかかっちゃった、水木って女の子の方が見る夢みたいなところで、なんかその白井さんっていうよりは それの誕生する場所であったであろう地下洞窟、なんか呪術的なものが大量にカッパの御用とかありましたけど置いてあるなんかその呪術的な空間を夢で見るっていうところで、まあなんかそのリングっていう作品に関してはその最終的に呪いのビデオの生まれる大元になったその山村貞子っていうまあ史上最高の念能力者っていうか
念能力者っていうとハンターハンター
まああの、
まあ、超能力者、
超能力者のまあ彼女のまあ内面により深く近づいていくことによって、うん、あのその呪いを解くっていう、うん、ここに行くじゃないですか、
まあ、解けないんだけどね、
うん、まあでも、うん、あそっち行くかなと思ったら、うん、そっち方向での解決はしませんよっていうことを明確に示すわけじゃん、うんうん、で、うんうん、ちょっと俯瞰してみると多分この白井さんっていうのって純粋に、うん、あの怪談の存在じゃないですか、うんうん、これ自体がそのやっぱその作中さっきもちらっと SNS って話出てきたんですけど、うんうん、あの怪談をてかこの絵一番最初がそうなんですよね、その、うんうん、怪談を嬉しそうに話す女の子っていうところから始まって、うんうん、でっていうところから始まるんで、 まあその怪談を語る人の自意識みたいなものにかなり寄り添った存在が多分白井さんだと思ったし、てかまずちょっと話はあれですけど、でもなんかこうパッと言っていくと語ることによって多分なんとなく白井さんって生まれた感じってあるじゃないですか。でまあそれが多分やろうとしたこと一個あって、ちょっと話ずれましたけど、もう一個多分今回の答えがすごい面白かったのって、でそもそもの作中で、まあ、作中は関係ねえやで、これってでもこの映画ってもう一個タイプとしてあるのが、怪談の中でもこの話を聞いた人のところには何日後に来ますよ系の怪談じゃないですか。
さっちゃん的
な、そう、要はもうさっちゃんじゃないですか、さっちゃんとか、あとヨダソーとか、そういう系のこの怪談を聞いた人のところには7日以内に、まあ、その階段の今話した階段と同じ怪物が来て、同じ目に遭いますよ、でこれを回避するためにはでいくつかそのパターンがあるような、
鹿島さんとかね、
タイプの階段じゃないですか、うん、でまあ僕らはね幼少期にまあその手の階段はいくつも
クソほど聞いて
る、聞いたし、これはおととしぐらいにレイトさんに誕生日にもらった、階段辞典みたいな、学校の階段辞典みたいな、その日本全国津々浦々にあるもう階段っていうものがもうすご大量に載った分厚い辞書みたいなのをもらったんですけど、その中は多分3割ぐらいこの話を聞いた人のところには系だったんで、多分僕も40回ぐらいそれが本当だったらね死んでるんですけど、まあ死んでないんですけど、じゃないですか。でなんか本作やっぱすごかったのってある種構造として、なんでそれが来ないかっていうことについての回答を出した上で、その階段っていうのはだから実在はしてるんだよっていう認識を持たせかけるところまではこの映画って言ってるんですよ、で多分それは絶対意図して作ったはずなのに、そうしないようにしてるじゃないですか。でそれちょっと今サダコ云々の話とちょっとまた違う話なんですけど、なんかそこでも一個逃げた部分だなとは、逃げたっていうか、そっちじゃんこの話の面白いとこはと思った部分で、要はその映画の中にとどまらず、最後ラストとしてこの話がこの劇場出た後お前らのところに来る可能性もあるよっていう後味の悪さを残して返すのが多分この映画のアイディアの本来だったら多分やるべきことだったと思うんですよ。でも一応作中の中でその呪いは解除しちゃうじゃないですか。
してない
知ってたあいつは最後呪い殺されるし、誰にも話すことなく死ぬ、
いや違う、ちゃんと見てくださいよ、何を言ってるんですか。これすごく大事なネタバレするんで、できれば聞かないでほしいんですけど、途中で合流する、
おしなり
集合がいるでしょ、でその奥さんいるじゃないですか、山本瑞希じゃないよ
山本瑞希は違う、
毎回は谷村瑞希がいるじゃないですか、鳥肌上位ですよ。で、あの夫婦がいて、あの夫婦の奥さんの方何やってるかっていうと脚本家だったじゃないですか。で、
あ、そういうことか。それ
でエンドロール見たら、エンド周辺で失踪したって言って奥さん一回いなくなるんだけど、
同じだ。
その奥さんの名前、エンドロールの脚本のところに入ってるんですよ。
そういうことか。
だから白井さんってあの映画はエンドロールの時に、ようやくこの映画はお前らに呪いをかけるかなと、ね、作られた映画だよっていう仕掛けに多分なってる。
あ、そこはそっか、ちゃんとやってんだ。
だからそこが一番のメイン。ただ、ちょっと若干ハイブローすぎて、これ気づかねえやつはマジで気づかねえ
ぞ。脚本と同じだなと思ったけど、同じだなと思ったから、そういうことか。
そういうこと。だからあれ、脚本家の場合は本当は絶対おついさんが自分で書いてるわけですけど、わざわざエンドロールにあれを入れることによって。
なるほどね。あ、それすげえわ。
そうそう。
あ、なるほど。
全然気づかなかった。
はい。
見てたのに、
うめの夏みたいな。
あ、なるほど、それすげえわ、
はいはい。っていう映画です、ね。
あ、そう。で、でもその作中の中では、結局知ってる人自体は全員死んじゃうから、その話、階段自体は拡散していかない、その要は、そっか、なるほどね。あ、そう、でもこの中映画は結局すごいところって、そうなんですよ。でまあ、その、まあ、確かにそうだよなっていうのが、結局その、まあ、殺しに来るペースっていうのにある日気づく、この話を聞いた人のところに殺しに来ますよっていうペースを計算してみたら、こいつらどうやら3日に1回殺しに来ると、 多分3日間の間にチャージ期間が必要であるということが分かり、っていうことは、この階段をものすごく拡散しまくれば、結局、もう大量の人が聞くと3日に1回来るこいつのコロスペースがその受注にこう注文に対して発注が間に合わない
状態
に
需要と供給のバランスが崩れるっていう
なり、こいつ間に合わなくなってほぼほぼの人のところに確率上では来ないってことになるから、
ほぼ事故死とか病死と同じぐらいだ。
拡散すればいいんじゃねって言うんで、でもこんなことしたら、ダメじゃん、倫理的に赤いやんっていう、
呪いを広めてることに変わりないからね、
っていうことを言いつつ、作中の中ではそれはその主人公たちはそれはしないっていう、でも結果としてそれを観客に見せることによって、この白井さんって映画を見たことによって白井さんっていう存在を知っちゃったから、白井さんに殺される可能性が自分の中にもできたけど、この話自体がここにいる、要はその大量の人のところに知られて他の人のところに殺しに行ってるから、白井さんは自分のところに来ないんだ、でも現実の世界に白井さんはいるかもしれないよねっていう、形になるんですよね。だからそれはなんかだから、あ、それは面白いね、ちゃんとやってたんだ、そう、あそこ面白かった。
いいね、じゃあ見終わった俺らもさ、なんか死ぬ確率下げたかったら分母を増やすためにどんどん人
を、白井さんどんどん見てねっていう、
じゃあラジオでこれ言えてよかったね。
よかったです。
ちょっと拡散したんで、これ聞いてたから大体このラジオあんまり人気ないコンテンツやっても1000回再生だし、まあちょっとある程度ふかるコンテンツだと3000とか4000再生いくんで、
すげえリアルな
数字じゃ
ない
ですか、その分
それだけでだからまあ約10年ぐらいは生き延びれる可能性が増えるっていうこと。
まあでもその日に来る可能性もね
まあある、
あくまでも、あくまでも確率だから、
確率論でしかないんですけど、いや、そう
だから、そう、でもそうだね、なんかそれさ、仕組みとして面白い部分でありつつさ、だからなんかでも、あ、そういうことかって今思ったから、この映画面白いなと思って、結構今思ったんですけど、と同時に語ることである白井さんっていうことに対しては、入り口までは喋るけど、そのなんか結構さっきちらっと出てきたんですけど、かなり重要な要素として、白井さんって SNS みたいだよねっていう、誰かにずっと自分を見てみてもらえないと不安なんだろうって、自己顕示欲の塊みたいじゃないかみたいな声が出てくるんですけど、なんか結構臆面もなくテーマ言ってるなって感じ
で、さすがに言語化しすぎ
あの
あるんですよね。
いや言い過ぎだよそれってなるん
で、僕はいいねしますよみたいなちょっとどう、ちょっとどうか
な、おお、なんか あそこら辺ちょっと SNS 周りの自意識ちょっと気持ち悪いんだけど、でもなんか、っていうのと、そもそもが一番最初にその染谷翔太が語った瞬間からそれが実態を持ち始めてて、で語る以前は多分、まあ、その語る以前のドラマっていうのはだからその一応どこかの村に呪術集団がいたんじゃないかみたいなこと話すけど、でもそれって別にメインの話じゃないですか、別にそっち掘り下げてて解決するってリング方向ではなくて、あくまでもあのやっぱ彼が白井さんが実態を持つのは染谷翔太が語った瞬間からそれは実態を持つっていうところで、まあその要は共通してるのって最初にその冒頭の部分で水木に階段を話した女の子の階段を話したいっていう自意識と、多分でも染谷翔太も言うたらでもその自分が知ってるこの怖い話を話したいっていう自意識と、で最終的になんかそれと多分 SNS でいいねが欲しいみたい な、 なんかその作り話だろうが、なんかこういう話をしてそれを広めたい、拡散したい、それによって注目を受けたいっていう自意識っていうのと、でもこの映画自体 の、 その拡散、最終的にたどり着く拡散されることによって、まあ、白井さん的にはハッピーエンドじゃないですか、もしその白井さんは SNS 的な、
クソバズったわけですから、ね、
みんなに見てほしいという自意識だったとするなら最終的にその白井さんが大量に拡散されるラストっていうのは、よかったねっていうラストじゃないですか、でもって言った時に、でも白井さんのその部分に関しては作中の中ではちゃんと踏み込まないんですよね。なんかその、ニュアンス程度には話すけど、
その白井さん自身が実際のところそのどういう
目的、いや、内面とかじゃなくてっていう、これって 実態ないんじゃないかって、まあ、それは話の構造上踏み込めない。なんでかというとさっき言ったみたいにその結局これがラストで拡散されることっていうのが目的の話、うん、エンドロールで、うん、これはだからその作詞の人が書いたあのものがこの映画になってるんですよっていう構造を持っているんだとすると、うん、白井さんってってことはこれって怪談の実態を持ってるものじゃなくて、うん、これってただの怪談話じゃなくて要は世だそうですよね、う
ん、
要は
俺ヨダソーってあんまよく知らないんだけど、
あ、ヨダソーって怪談ってなんかヨダソー、うん、俺もよく覚えてないんですけど、ヨダソーってそのなんかヨダソーの話を聞くと何日か以内にヨダソーが来て殺しに来るみたいなんだけど、うんうんうん、でもその唯一の解決策っていうのが、うん、ヨダソーの名前後ろから読んでみ、
あ、嘘だよ
嘘だよになるっていうんで、これはもう怪談でしかないっていう、
アリョウさん作業語ですね、
そうそうそう、
何それそれ、何
も同じ
ヨダソー、アリョウさんっていう妖怪がこの話を聞くと出てきますっつって、ただアリョウの3個目、
うん、
じゃないですか、で作業の5個目ってそうじゃないですか、だから嘘だよ、
俺が聞いたのはそうしな派の子でしたね、この話嘘の
だからそのパターンある、
同じパターンです
、だって気づいちゃえばこれ自体ってただ純粋に、うん、あのそういう話があったとか元ネタがあったとかじゃなくて、うん、単純に怪談じゃんっていうことじゃないですか、うんうん、で俺はそれで言うと、うん、そのさっき言ったその白井さんを、うん、と要は見つめ合うシーン、うん、ずっと一晩二人で見つめ合うシーンっていうのが、うん、だんだん長時間白井さんを映すことによって、うん、一瞬パッて出てくる瞬間は怖かったんだけど、うん、ずっと白井さんがしかも明るいところなんだよね、うん、暗いところで
廃校舎みたいなところ
で、そうなんかそのちょっと暗い中で白井さんの顔が見えるか見えないかぐらいでずっと目の前に立っていて、それと見つめ合わなきゃいけないとかだったら怖いんですけど、うん、割とこう真っさらな照明のもとに白井さんがずっと立ってるっていうのを見てると、なんかだんだん怖くなくなってきて、うん、最終的にちょっと滑稽にもら見えてきたのね、うん、なんか俺なんかそこでむしろ、うん、このビジュアルってみたいなところに気づいて、うん、これってこの見た目って元ネタないみたいな感じで、うん、あ見たことあるあの画像のあれじゃんとかって気づいていくみたいな、むしろその過程があって気づいていくっていうのは多分本来のテーマ的には多分それやるじゃないですか、
うん、
行くなら、でも作品の構造上それはできないなって思った今なんか、最後それが拡散されるドラマなんとして作中の中で答え出しちゃうと、
まあ、そう
拡散されるっていう恐怖感自体がないから、体験としてのこの恐怖感にはならないからではあるけど、なんか結果としてそのこれは怪談の話ですよっていう白井さん自体の捉え方としてはもうできないし、はい、その貞子的にその呪いとかその実在のどこか そのちゃんとし足元にその出どころがあるタイプ なんかのっていう気はならないなって思って、
でも多分なんか結構呪いの決着のつけ方とか感じると、うんうん、結構抽象的な死でもこれっていい話じゃないですか、うんうんうんうん、だからあの死っていつもどっかであの人生の中で来るかもしれないけどっていう話をあのだからあの常に死は隣り合わせだけどどうっていうので、まあ、
イットフォローズ、
ね、そうイットフォローズとなんかかける霊的ボリシェビキみたいな感じで、
なんかガラス見てさ、うん、話を知ってるその人には向こうから来てるのが見えるけど、うん、聞いてない人には見えないっていうところも含めた、うんうん、まあ、イットフォローズ後の作品でも、
う
ん
うん、まあそうですね、
あるでしょうからね、
すごいこういろんな、うん、その最近 あの優れたホラーの、うんうんパーツを
近づいてくるとかね、上手にいう部分に関しては、
あそうですね、
だから階段としても確かにあるけど、抽象的な死の存在として、うんうん、あの白井さんっていうのも、
なるほど、今あのツイッターで100日後に死ぬ兄がバズってる、あれとちょっとなんか同時代性みたいな感じるよね、メメントモリってる感っていうか、
うん、
なんか常に死はあるけど、うん、なんかねその
まあ、それは何回も高島君が言ったのと言えば関連づくけど、あの100日後に死ぬのにと白井さんはイコールでは結びつかないと、
まあまあまあね、なんか昔多分俺武市さんにあげた本かな、
はい、
であの鹿島さんの、
はいはいはい、
鹿島さんを追う、
あ、はいはいはい、
鹿島さんを追うもっていう、うん、まあ、その昔僕がネットで見てたコンテンツが、うん、その要するに鹿島さん自身もその、その話を聞いた人のところに、ね、うん、3日後とか10週間後とかいっぱいパターンあるんですけど、うん、行きますっていう会談なんだけど、うん、こうそもそもの元ネタって何なのっていうことを考え始めた時に、誰がいつ発想して、うん、そういう風に広めて、でなんでそんなに広まってるのかっていうのがめちゃくちゃ謎な会談っていう、う
ん
う
ん、なんかさ、でも第2章ぐらいで一瞬その根源に近づきそうになるんだけど、うん、なんかその話じゃなくなって、その後資料みたいになっちゃう、
確か、ね、あれだから結構、うん、あのでなんかそれって怖いんですよね、なんかその確信に近づいていくけど、うん、でも近づいたも見たものの、でもこの話が本当にその根源とも思いづらいっていうか、じゃあこのとりあえず生まれた都市伝説としての鹿島さんって何なのみたいなのの、多分その感覚に結構近いところで白井さんっていう発想をして、ちゃんとこう、
まあ正体っていうか、うん、ここで生まれたっていうところに行かないって言って、うん、リングも正直好きだけど、うん、リングってやっぱ後半ホラーじゃあんまなくなってるっていうか、うん、その大元の話っていうところまで持っていくと、うん、やっぱりそのやっぱ怖かったのって、それが分からなかった時のやっぱその呪いのビデオの映像自体がやっぱ怖かったわけで、
謎解きだからね、うん、まあ、もちろんその後にね、最終的にその一番怖いシーンがあるからホラーとして大成功してるわけだけど、
多分ね、原作の小説はだって
完全なミステリー、
ホラーっていうかミステリー、ね、
まあ、もちろん怖いんだけど、
パラダイトリフとかもそうだけど、うん、結局鈴木浩二さんだっけ、
鈴木浩二、まあ、パラダイトリフは鈴木浩二じゃないですけどね、
と、うん、いうか、 なんか鈴木浩二ってなんかすごいこう、うん、ホラーではあるけど、うん、でもリング自体割と原作ってミステリーとか SF とかにどっちかっていうと、
リング自体は完全なホラーなんだけど、まあ、かなりミステリーテイストが強いんですよね、うん、あのビデオの映像の一個一個がちゃんと意味があって、その映像のこの映像があるってことはこうじゃないかとか、うん、この映像がこの順番でこの秒数あるってことはこうなんじゃないかみたいなこと、すごいちゃんと推理する話なので、
あ、原作、
原作の方は、で、まあ、それが映画ではやってらんないから超能力者っていうことに設定を変えて、あの高山隆二がね、変えて、こいつ超能力者なんで分かるんですで、全部こうもっとスピーディーにしたっていうのなんですけど、そうね、
あと残影にもね、残影も結局最後辿っていった先にあるものっていうのが究極にやばいっていうところに行くっていう、なんかその掘り下げていった結果、え、これってこの足元ってこれ周りあるんじゃねと思って行くんだけど、行った先にあるものっていうのが何でもない虚無みたいな感じっていうのは、まあ白井さんにも近い、
そうね、
で、多分その語るっていうこと自体になってくると思うから、
なんか割とって言っていくと結構ハイブローの話にも聞こえるし、うん、まあ、レッド・ボイシベキなんていうさ、うん、もうその曲を組みたいなのがあると思うんですけど、まあまあまあ、なんかそれをすげえポップにやってる感じもあって、
うん、だから多分魂みたいなものは、うん、こう霊感とかもらってるけど、うんうんうん、あくまでもこれってそれこそ高校生とか、うんうん、が見に行って、うんうん、そうっていう感じの、う
ん、あれやりました、イヤホンつけながら、
あれさ、あれやったんすよ、あ、これ見る人にちょっと、はい、ちょっとリスナーさんでこの後白井さん見に行こうと思ってる人いたら、うん、
ここまでさネタバレの前に言っとく言っとくべきだと、
なんかイヤホンをつけながら見ると、
スマホとね同期して
アプリをね、アプリダウンロードして
サブ音声みたいなのが流れる、
で聞きながら見るとめっちゃ怖いですみたいなのがあるらしくて、うん、で俺それ知らないで見て、うん、でもうスマホの電源来て、あ、始まるぞって思ってたら、この映画はみたいな、何々アプリをダウンロードして、
ね、最近の視覚障害者用のさ、
あ、ユーディキャスト
みたいな、ね、ユーディキャストとちょっと近い方式なの
か、ユーディキャストの多分技術を、うん、なんか多分
転用みたいな、どうやってんの、なんかさ、着信があっちゃいけないから、電源はつけていいんだけど、うん、そのアプリを起動させたら、機内モードにしてくださいっていう、うん、で機内モードにするんだけど、なんか映像と同期してんだよね、あれなんか Bluetooth
何秒後かに始まるっていうのがあって、あとはもうそこ始めちゃったらもう映画の尺と合わせてるから、
うん、そういうことなのかな、
あれでもね結構前にもあったんだよ、サダコ 3D2 の時にも同じシステムで、アプリと同期してあって、
でも確かにそのアプリ立ち上げる前、なんかね、そう、その明らかにその何、電波受信してないはずなのに同期してるんだよ、どう考えても、なんだろうね、あのアプリはそういうなんか、うん、でもこの電波受信しますアプリなのか、
なんかでもちょっとあれ映画館でやりました、
あのね、俺イヤホン持ってなくて、うん、なんか本当はあんま推奨されてないんだけど、Bluetooth のヘッドホンでやったの、
はいはいはい、
うん、でも密閉されちゃうからちょっと耳をこう半分出してやってたから、うん、正直そんな怖くなかった、うん、
何が起こるんですか、
いやなんかね、ブーンとかなんか鳴るじゃないですか、うん、あれがこうサブ的になるのとか、チーンとかこっちでも鳴ったり、 あと劇中では鳴って、映画館の音響では鳴ってなかったので でもこっちではちょっと予告的になるとか、あと、うん、お前だってなった時にお前だお前だみたいな、なんかそのディレイが何、あの自然なズレなのか演出のズレなのかよく分かんないけど、お前だお前だとかなるからちょっとビクってなるっていう。でも そんな分かんない、あの
一応なんかなんだっけ、そう劇中でなんか怖い声みたいなのとか、うん、なんかいくつかこう本編では流れてないんだけどっていうのを補足的にこう加えたり、う
ん
う
ん、なんかねちょっとギミック上映とか見に行った身としてはちょっとあれはちゃんとギミックで見たかったんですけどね、うん、
まあそまあ、正直怖かったかって言われると、なんかその見終わった後もなんかカップルとかも別にこれあんま意味なかったよねとか言ってたから、うんうん、まあ、
でもやっぱギミックあるならギミック、
まあ、やっぱあるならやるだろうみたいな、まあ
それだってね、上からドクロ飛ばないパターンのさ、
でもね、あとちょっとね、
ビリビリがないやつとか、ね、
とか見れないじゃないですか。
うん、あと今回なんかそのドーンとかガシャーンとかいう音が、割となんだろう、そのウェルメイドに作られた音すぎて、うん、なんかね素材がね、いや同じものを使ってるかわかんないんだけど、うん、なんかそのそれはその劇場でのスピーカーから流れる音もそうだし、うん、このイヤホンから流れる音もそうなんだけど、うん、割となんかこうウェルメイドな音だから。うん、あんまそれは正直怖くないな
と、正直は。音周りがね、これそのアプリとの同期の関係とかもしかしたらあんのかもしんないけど、うん、なんか、まあ、多分ね一番の原因は低予算だからと思うんだけど、うん、音がね正直あんまりなんかこう全体的になんか良くなかったりとか、うん、あと結構いろいろ細かいこと言っていくとね、いろいろ気になることあるんですよ、うん、これあの監督の演出云々の話って全然ないんだけどさ、うん、あのお魚を焦がしちゃいました。
あれいいっすよね。
そ、まあ、なんかそこの周りのそれをなんかドラマの伏線にするあたりとかはまあ俺は嫌いじゃないかった。
いいな、あれいいっすよね、
いいなと思った
の。これ伏線だったのかよみたいな。
そういいなと思いつつ、うん、そこでさ、あのすいませんちょっとあの今から来れますかとかってさ、まあ、ドキッとするシーンではある、うん、でその後イノが言うとさ、あのなんだっけ、あのなんとかさ、
水木ちゃん、水木ちゃんじゃなくてハロー君、
ハロー君ともう一人女の子ね、うん、あの主人公の女の子、うん、二人でご飯食べますって食卓
から水木ちゃんで、水木ちゃん
二人でこう食べるっつって、なんかさ一口なんかそのシーンの入りのセリフが、うん、美味しいですって言って、うん、あよかったって言うんだけどさ、その後さ魚を食べてちょっと苦いですねとか、やっぱ苦かったですか、すいません焦がしちゃって、まあなんつうの、あのそこまで仲良くない人に焦げた魚普通に食わせる神経もちょっとどうかと思うけど、
でもあの怖くてよ、
それ、まあ、それはいいとしても、あの食卓って見た限り味噌汁と魚とご飯とセンサーとか小鉢的なものがちょっと置いてあるぐらいの食卓で、美味しいですって言って魚は食ってないの間違いないわけだから、うん、お前今何食って美味しいっつったのみたいな。
米だよ米。
じゃあよかったじゃねえだろ。
この米美味しい。
いい米だな。
いい米。味噌汁じゃない？なんか。
味噌汁もさ、なんかいやなんか味噌汁だけでそんな込めるみたいな。
究極の小鉢でしょ。うん、ああみたいな、この小鉢はみたいな。
この小鉢すごいいいですねみたいなこと。いやなんかそことかは、いやそれはあのまあなんつうのこう大したことじゃないけど。
でもなんか、ね、あのちょっとね2人の会話の感じとかもね、うん、ちょこちょこ変だったり
なん
か
ね、まあ、こういうもんだろうかみたいな正直。そうだからね、そうあのなんだろう、映画のさ話の流れ自体ってさ、うん、なんか、まあ、割とこうパキッとしたなんか、うん、ハウススタジオですとかさ、うん、レストラン、うん、何撮影用レストランですみたいな、うん、いかにものところで撮られてるんだけどさ、うん、なんか話だけ追ってくとさ、これなんかそれこそさあのドキュメンタリーとかの手法で俺たちが見てきたやつじゃねみたいなさ、うん、ねえなんかそのえここの階段なんかその元になったあの旅館行ってみましょうよって言ってそこで話を聞くとかさ、これなんか POV とかでそれこそ見てきたようなのを、うん、なんかその割となんかその何パキッとしたなんかスタジオ、うん、ハウススタジオ、うん、アパートの部屋用撮影セットとかなんかこう、うん、で撮ってるなみたいな変ななんかズレみたいな正直あったなみたいな、
うんうん、まあなんかその多分画面の作り込んでいったりとかするためのそのバックアップ体制みたいなのがさ、うんうんうん、まあ、初監督でもあるっていうのもありますけど、なんかこれ俺助監督やってたからっていうのやったからっていうのもあるんですけど、あそこのメニューって多分助監督とかやっぱ考えたりとかすると思うんですよ、うんうん、で多分さ多分魚が焦げるってことだけは絶対その後のシーンにも関わってくる、うん、その手前のシーンにも関わってくるから決まってるんだけど、うん、それ以外のメニューちゃんと考え忙しかったからかもしれないですけど、うん、考えてなくて、で美味しいですとはセリフには書いてある、うん、で一応まあ演者だからさ、うん、キャストの人はちゃんとやってくれるじゃない、うん、でも冷静に考えるとこれ今何に期待して美味しいですって言ってるお芝居なんだろうみたいな感じにはなったりとか、
まあまあまあ、全体的に生活感はないです、うんうんうん、あの旅館でさなんかあの3人こう、うん、大学生が、はいはい、なんかさそのあの、ね、話してるところとかもさ、うん、なんかこう旅館にいる時この服、いやなんか私服がなんか、ね、旅館にいる時じゃないっぽいんだよね、うん、なんかそれ浴衣とか着せてもいいんじゃないかと思うし、うん、なんか宴会をなんか同じフロアでやってますなんだけど、うんうんうんうん、お前絶対この旅館他に人いねえよなっていうなんか感じがねビンビン伝わってくる、
なんかハッピーっぽいみたいなの着てるのもなんか着せられて、うん、なんかねこう全体的にその
まあちょっとね、そこはまあなんかなんだろう、 なんかこう初監督だからとか低予算だからっていうんで、うん、それしょうがないじゃんっていうのは、うん、俺らが忖度する部分じゃなくて、うん、それはあのやっぱダメな部分ではあるんだけど、まあでもそれを超えた上での面白いの、う
ん、ちゃんと面白いのがあるから、まあ、ある程度目をつぶれる、うん、ところではあるんですけど、
う
ん、で
も一個一個指摘すると結構ある、
結構あることはある、
それはある、う
ん、まあね、あの途中で車が演出するところのなんか偏差とかね、
う
ん、これなんか電波届かなんか電波届かないような山奥にもそんな
見えないし、レストランであと多分夫婦でさ、うん、なんかいい感じのデートで久しぶりにさ忙しくしてるね、うん、奥さんとねデートに行ったレストランでさ、
子供死んだばっか
り、ね、そう奥さんがさ、そう飯食ってる時にさ、ここさ人死んだらしいんだよねって飯食い始めてさ、でさ死んだのそこらしいんだよねってさ言わねえよバカヤロー
さ、いろいろね言ってくの結構あるんだけど、
ちょっとちょっと話進めていく上でのご都合みたいなのもあったりとかもするけど、
いろいろ追いついてないところとかもありつつなんですけど、うん、そうね、まあありますよ、それは
それはあります、う
ん、あとまあそのラストのね、一応そのオチ的な部分、その要するにこう実際はエンドロールで一応おじがけ、うんうん、おじがけっていうこともちょっと違うけど、
でも今話聞いてそこが理解できないと、うんうん、俺結構、うん、なんかちょっと逃げたなと思ったから、そのドラマ内でのその、うん、結局まあそのいわゆるドラマ的にはハッピーエンドの方、うん、ハッピーエンドっていうかまあそのトゥルーエンディング的な方に行くじゃん、うんうん、でもなんか試みとしてやろうとしてることに対しては、うん、この終わり方すんのとか思ったから、
うんうんうん、そうかな、うん、でも気づかなくてもあ俺たち白井さん見ちゃったじゃんってなるとは思うんだけどね、うん、
でも俺はなんかほら結局それが見た後に拡散されるっていうのが中で知ってる人が人にもいなくなっちゃうっていう、あの要は谷村瑞希が拡散したっていうことが分かんないと、この話で拡散されてないっていうことはこのスクリーンの中だけでこの物語って完結してて、帰っていると劇場から出た後の俺らとかには害があるよって可能性を積極的にしたのに、うん、なかったなって見え方になっちゃうから、うんうんうん、それはかなり大きいと思う。
それこそリングの一番最後でさ、あのビデオを持って両親に店に行くっていうののなんかこう世界拡散版みたいなのちょっとやってほしい、うんうんうん、ってか来ると思ってたんだよ、うんうん、あリングのラストのでかいバージョンがやって、うんうんうん、俺世界および見てる俺らにも振り返る
ぞってリングと違うでかい部分ってさ、そのえこれ間接的に映画の中で呪いのビデオ映ってるの見ちゃったってことは、うん、俺らのとこにも来んじゃねって恐怖が本来だったらあるべきだけど、うんはいはいはい、リングの中でそれはないわけ。
あ多分ね、俺ねもっと抽象的階段としてじゃなくて、うんうんうん、抽象的なものとして見てたから、うんうんうん、あこれはもうだから俺らにも影響あるもんだなって見ちゃう、ね、
普遍的な人として見てるから
じゃん。そう
俺はなんかだからあの階段として見てるから、うんうん、やっぱそれはその仕組みとしてこういうルールっていうことは結構その階段のルールっていうことに関してはこの作品の中でかなり丁寧に語ってるから、でここまで丁寧に語るっていうことは抽象的な意味での死じゃなくて白井さんによる死っていうのが俺らのところにも来るよねっていう見方ができる作りにしてる。でリングはそれはないじゃん。結局リング見終わってさ、え俺間接的に劇中で見た呪いのビデオ俺らも見てるってこと、俺らのところにも貞子くんじゃんとならない、
う
ん
う
ん、
まあ、ちょっと思ったけどね、
うん、まあ、あのビデオ自体はなんか見たら本当に死ぬかもっていうクオリティにはしてるとは思うけど、
実際ね、リング見たことによって
そういうリアリティライン
でなくない、うん、でもそれをちゃんとそうしてるっていう仕組みになってるわけだから、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、でそれで、うんうん、その、まあ、その手前にね、一応その、うんうん、まあ、トゥルーエンディングって言いましたけど、うんうん、一応その、ラストに起こることっていうのが、うんうん、要するにこう助かる方はまあ2つはあるわけですね、うんうん、劇中で提示される方法が、うん、で1個は、まあ、さっきから散々言ってるんですけど、要するにこうこの話を聞いた人っていうのが無限に増えていくと、うん、その、まあ、60億人が全員聞いたとしたら、うん、60億分の1が3日か、うん、3日に1回来るだけっていう、
発注が追いつかないよ
でもその呪いを受けた人がさ、仮にだけどさ、あの白井さん以外で死ねませんルールとかあったらめちゃくちゃ怖いよね。
それデスノートでしょ
そうでもうじゃあ逆に死ねないじゃん白井さん来るまでみたいな、死の何人待ちみたいな、
なんかあのめちゃくちゃ人気のなんか食パンとか、うん、なんか発注してから3年後に届きますみたいな、うん、まあいいんだけど、はい、っていうのがまあ1個あって、あれ あの計算が始まった瞬間とかはすごいね、
いや分かるよね、
いいなと思って、
うんうん、私気づいちゃいました、
そう気づいちゃいました、何言い出すのかなと思ったら、
あでも、うん、でもこれじゃダメ、あいや
いいから言えよお前、ね、
あのああごめんなんでもないっていうやつ
まああるよくあるよくあるよくある、
一番怒られるやつなんですけど、
いやいいから言えよ、いやもう本当いいっす、いいっす、いや確かない
から結局言うし、
大体もそれ言った後の、うん、 ことで結構ろくでもなかったりします
よね。大体それで聞いたら本当に、あ、別に言わなくてよかったねみたいになる、うん、まあいいんだけど。
いやでも今回は言ってよかった。
あれはやっぱいいわけですよ、うんうん、なんかそこの計算がさ、しかも結構丁寧な計算で、うんうん、3日に1人来るとですね、っていうことは、私たちは今3人いるので3分の1とかって言って、あ、ていうか聞き始めるってことさ、なんかだんだんそのこっちがさ思考がちょっと先に行くとさ、その話終わる前に、あ、結構やばいこと今言おうとしてるこの人みたいな感じになってくるところがいいんですよ、うん、ちょっと横道それますけど、うん、これちなみに元ネタが多分結構ちゃんとあって、うん、
なんかどっかで聞いたような気もしないでもないけどね、
ちょいくつか あって、ちょっとね、どれを元ネタに参照してるのか、うん、てかそもそも大元があるのかもしれないんだけど、うん、浅戸まり監督のごめんなさいっていう作品があって、うん、これ携帯小説を映画化した作品なんですけど、うん、これもラスト最終的に全く同じ結末に至るんですよ。あの、読んだら死ぬっていう呪いの文章っていうのを書いた人がいて、まあ、それを読んだ人がこう高校生と女子高生が死んでいくっつってやっていくんだけど、最後の最後にその呪いの文章を解くため の, なんかその救う文章みたいなものを書くとかって言ってるんだけど、そんなのなくって、要するにこの文章っていうのを拡散し続ければ私が死ぬ確率っていうのは限りなく低くなるので、ごめんなさい、あなたに今それ読ませてますって言って、映画のドア玉に全く意味不明な文字の羅列っていうのが、あの、特に説明もなく一回提示されて、そのまま本編進んでって、一番最後にその出演者の子たアイドルの子たちが、出演者役、うんうん、要するにこうご本人役として出てきて、うん、ごめんなさい、今見てもらった映画なんですけど、これは、
あ、なるほどね、
あの呪いをあなたにかけるためにやりました、うん、ごめんなさいっていう、うんうん、あの三段落ちぐらいになってる作品があって、うんうん、まあ完全にそのロジックとしては全く一緒、うんうんうんうん、でさらに元たどると、うん、リチャンネルで自己責任っていう会談があって、はい、これ、まあ、ちょっと詳しくは検索してほしいんですけど、うん、この話聞いたら、まあ、これ呪われますって話なんだけど、うんうん、あの一番最後にやっぱり同じように、うんうん、ごめんこの話っていうのは聞いた人がのところに来るから、うんうん、この話は俺は今広めることによって俺が生き延びるために言ったんだっていうことを言うっていうのが、まあ、2000年ぐらいの時点であるので、うんうんうん、まあ辿っていくつでもそういうのがちゃんと、うんうんうん、ちなみにこの自己責任の話についてはJ ホラーの小中理論を提唱したことでおなじみの小中千秋さんが恐怖の作法っていう本、はい、小中理論について説明した本の中で、ちゃんと説明してるっていうか、うん、っていう会談がありましたっていう話についてちょっと結構ちゃんと語ってたりとかするので、うんまあ、興味あったら読んでほしいんですけど、
でもさ今作でさ俺結構何もう新しいみたいな、うん、その何ごめんなさいとか知らなかったからさ、うん、なんか感動したけどさ、でもさよく考えるとさ不幸の手紙の時代からさ、うん、割とやってることを突き詰めると同じ、う
んまあね、
10人に送ったらそいつらに呪いがいって、うん、一旦は俺のとこには戻ってこないから書くって、うん、同じっちゃ同じ、
ちびまる子ちゃんでもありましたからね、不幸の手紙の会、
へ
え、藤木はやっぱ書いて回して、うん、やっぱあいつ卑怯だなっていうんで藤木だけちゃんと不幸になるっていう、
あ、いいですね、
落ちがつく、まあ、だから思想としては一緒なんだけど、うんまあ、なんかシステムの描き方がなんかちょっと微妙にこうマイ、なんていうマイナーチェンジっていうかさ、うん、
数学っぽいっていう
か、そうそう、なんかそこはなんかすごいなんかやっぱミステリー作家っぽいっていうか、うん、ミステリー的なロジックがそこで結構ちゃんと働いて、うん、で、まあ、まずそこに関してはすごいなんか
面白い、嫌なペイフォワードですね、
そうだね、
そうだね、ハーレイ行列をするみたいな、1人が3人にいいことしてその3人が1人ずつまた3人にいいことすると世界って幸せになんね
ねって言って最後死ぬ映画なんですけど、うん、
あ、死ぬんだ、
あ、知らないんだ、
いや、わかんない、うん、
まあそれのだからハーレー君が一人がさ、うん、3人にこう呪いを伝えてっていう、う
ん、まあイットフォロー
呪いって薄まんじゃねえ
みたいな薄まんじゃねえみたいなやつ、可能の王国っつってね、うん、なるみたいなのが、うんまあ、まずそこに関してはなんかロジックの描き方も丁寧だし、うん、なんかやっぱなんか説明の仕方がすごいうまいっていうかさ、うん、面白いなと思うんだけど、うん、でその後に一個待ってるのが、うん、忘れればうん、助かると、
はいはい
は
い、
俺は染谷翔太が忘れてて、うん、でも話を聞いてたけど、
うん、思い出したから
死んだんだっていうさ、うん、若干の謎ロジックなんだけど、うんまあ、でも、
まあ、紫鏡とか
そう忘れたら OK、 あでも確かに紫鏡
とか、あそうだね、
ねとか
って20歳まで、
20歳前の皆さん紫鏡です、
成人おめでとう、
おめでとうございます、
紫鏡
最低のラジオ
どうなんだよ、紫鏡さ思い出させるっていう形で覚えてたらじゃん、紫鏡
ね、どこまでなんだろうね、脳のこう
思い出させるだったらどうなん
だろう、意識下だったら、
まあ、だから頭打ってね、完全に忘れてたらもうあるけど、まあいいや、まあで、まあ、頭打って、ね、水木ちゃんが、完全にそれまで その白井さんに関する記憶、うん、あの都合のいい記憶ソースあるかって感じだけど、まあ、
あそういうことか、
そう忘れちゃいましたと、うんだから白井さんの名前を忘れたさ、紫鏡を忘れちゃいましたっていう状態になった人に、 まあ、それまで、まあ、かなり恋愛関係に限りなく近いところまで行った女の子に対して、うんうんうん、あれどっちお会いしましたっけってなっちゃって、うんうん、でも自分のことを教えるってことはイコール白井さんで結びついた2人だから、うんうん、白井さんのことを教えざるを得なくなるから、うんうん、白井さんのことを今自分は教えられない以上、うんうん、他人としてこの場を去るしかないっていう、
まあ、人間通りかかったものです
って言うっていうのはなんか超おつい一イズムなんですよね、うん、そこに関してはそこの切なさっていうか、う
ん、でもなんか苦い味が懐かしいみたいな、
なんか今苦い味がした気がするんですけど、うん、苦い味がした気がするんですけどで終わってよかったんだけどね、
あ
それって魚が超えた
よ言わなくてい
いよって思いましたけど、まあ
いやでもやっぱ
あれいいですよ、ね、
うん、なんかあの魚のシーンがなんか生きてたことに感動しました。
なんか急にねそれまでなんかあんまりいらねえなと思ってたシーンとかが、うん、あそっかこの話って一応そのそ
あんなねハウススタジオでねスタッフが監督が適当にっていうか丁寧すぎる感じで作っちゃったあの魚のシーンも、
うん、もうちょっと焦げてた方がね、
なんかそんな、いや俺は食うよこのぐらいで、うん、
俺これ苦いとか成功
だからあんな煙もくもくになるほどは焦げてねえだろっていうねまあまあいいんだけどさ、っていうあたりがちゃんとこうなんかまるでその呪い解くために頑張ってた、うん、瞬間までも含めて、
なんかこの映画は無駄じゃなかったみたいな、
っていうところがちゃんとこう一応そのなんつうのそれはホラーとしての仕掛けじゃなくて、うん、ドラマとしての仕掛けとして機能するってあたりは、うん、あの J ホラーって元々のスタートがその本当にあった怖い話とかから始まっている関係上、うん、そのドラマ性を付与するっていうのが結構あんまり得意じゃないジャンルだったと思うので、うん、その中で一応こう仕掛けとしてそのホラーとしての勢いを殺さないまんま、うん、あのドラマとしてのオチをちゃんとつけるってあたりとかはあのなんかやっぱすげえさすがだなみたいな感じはしました。
うん、最近綾辻ゆきとよく読んでるんですけど、確かに綾辻ゆきとおよびおつい先生とかは、
う
ん、そこら辺のね両立が、
そうそう、
そのミステリーとかホラーとかと、
うん、
そこになんか結構関連した上でのなんかこう人間のこうなんだ順なんか変な感情のドラマって結構やります、
ね、最後の記憶とかね、あの、うん、まあ、まあ、綾辻さんの最後の記憶とかもそのドラマ性とちょっとホラー要素の、うん、ね、いろいろあるんですけど、まあ、はい、それで何でしたっけ、
劇場でさ、うん、見たさ、別になんかそんなにあのちゃんと話すようなことないんだけど、別にそんな意見とかないんだけどさ、今このタイミングでね、劇場で見た弊害としてさ、本編始まる前は劇場感かかるじゃないですか、あの記憶屋っていうのがね、
山田
行政ってわけですよ。記憶屋はね、こう記憶屋に頼むとあの記憶化してくれるんですよ、うん、でどうやらあの彼女の記憶がね記憶屋によって消されてるっぽいっていうんで、うん、まあ、記憶屋をねこう探すっていう話なんですよ、うん、
いや消してほしいです。
そうで、なんかこう、うん、見てたらさ、でなんか記憶消したら助かったみたいなん
で、あ、そっか、
ってことはこれ記憶屋だと思って
絡んでんのかな。
そう、ちょっと一瞬あの中島みゆきの
シャマランみたいに
実は、ね、
実は
最後に
記憶屋
決定。
石川さん、よくないのがさ、あの同じなんだよ、あの記憶屋もさ、山田涼介がさ、あーみたいな感じでさ、あれ誰でしたっけ、はいはい、って言われるところで、えってなるところがね、やっぱりこう病室でさ、あのこう
すいません、
水木に声か、水木ちゃんに声かけてさ、ありがとうございますで、なんかどなたでしたっけみたいな、
どこかでお会いしましたっけ、
あ、どこかでお会いしましたっけってなるところで、あ、これ記憶やと思って、
一緒にしたら失礼ですよ、いや、わかんないですけどね、記憶やもいい映画かもしれないですけれども、
めちゃくちゃ泣けるらしいですよ。
泣けるらしいですか。
すごいですよね、だって監督作がさ、ルーキーズ卒業とかさ、つなぐとかさ、
いや、すごいですね。ヒットメーカー
雄一郎、ヒロなんと
か雄一郎、平川
雄一郎、
平川雄一郎、なんかさ、なんか なんだっけ、最新作でなんか俺たちの大事な作品をやった気がするんだけど、まあちょっと喋ってください。
あれだよ、耳を澄ませばだよ。
あ、そうだそうだそうだ、実写版耳を澄ませばだ、
うん、ちょっとその話長くなりそうだから、
うん、まあまあまあまあまあ、手の置いといて
はい
はい、
うん、いや、だからその仕掛け周りとかのね、なんかそのドラマの領事とかはやっぱなんか結構なんていうの、まあ、やっぱ元がやっぱミステリー作家っていうか、ね、うん、あの作家さんだからこそっていうかさ、なんかその、うん、作家が映画撮ったから面白くなるわけじゃないじゃないですか、必ずしも、うん、あのね、梅津和夫がさ、マザー映画撮ってましたけど、うん、
見てねえわ。
ですか、
本当にわけわからないんでしょ、
僕劇場にちゃんと見に行ったんですけど、うん、あのなんて言うんだろう、優れた漫画家だからといって優れて映画監督とは限らないっていう、
いや、その問題はね、日本ありますから、ね、
それはある、
大友克洋が撮った実写が面白いから、うん、そうではないとか、押井守が撮った実写が面白いから、うん、そうではないとか ね、 ね、ありますからね、
あるんですけど、今回に関しては、うん、すげえなんかちゃんとやってくれてんな、うん、みたいな感じとかはあって、
むしろ自分の作家性に寄せて映画撮ったみたいな感じが、
う
ん
う
ん、
そうね、だからなんつうの、あのもちろんその、ね、最初に言った通り、うん、そのテクニカル的なところとかさ、うん、まあいろいろそのなんつうのこう気になるところとかね、うん、あることはあるけどさ、その
ちょっとリツイートしてくれたから忖度で言葉が弱くなってる感じは否めないけど、
正直それはもう俺が言い始める前
からそこ言い始めちゃうとなんかいっぱいあるんだけど、でも、うん、あのそれによってこの映画 の、 あの、うん、真の部分での魅力っていうものが損なわれることではないし、
だし、で、で、なんだろう、その一応さ、やっぱ多少はそれあ思いながら見に行ってたから、うんうん、なんかそのいや、なんつうの、感想万が一ね、うん、ダメだった時どうしようかなみたいな気持ちもちろんあったけど、あのちゃんと刺さるべきところに刺さってるから、うん、あの、うんうん、あのマジで忖度とかじゃなくて、うん、褒めてる部分に関しては心の底から本当に褒めてるってか、
大丈夫？いいこれなんかタマフルみたいにな
ってる、タマフルみたいになってますか？いやなってないです。いやでそのね
それ結構なんかね俺今回新鮮なの、自分たちも一応これさちょっとあのこうタマフルにおける細田守みたいなさ
確かに
感じはあるじゃないですか、うん、でなんかこう明らかにやっていう作品に関してはでもタマフルさんみたいなのがあったじゃないですか、
ありましたね、
これね、まあ、その可能性もなくはない
なんかな、てかまあてかそうなり得たじゃなり得たわけだけど、あのまあ、なんなかったから、
普通にちゃんと怖かった、
ちゃんと怖かった、ちゃんと怖いシーンが怖いっていう、
だ
ってかちゃんと怖いシーンが怖いってだけでももう12分
に
すごいし、あのやっぱり今最近の J ホラーって、あ、まあ、詳しくはもしよかったらね、あのもう3年前になりますか、はい、あの子供使いについて僕が喋った回があるんで、そこであの最近の J ホラーっていうのが今どれだけハリウッドの方に持ってかれてるかって話してるんですけど、
結構ね予言的なね、もう 2,3 年前ですけど、
そうですね、だから結果的に本当にその流れに結構なってもういるし、まあ、その後にそのね、レイトリボイシャビティについて話した時とかもやっぱその恐怖っていうの表現をなんか突き詰めていった時になんかまあこっちの方向にやっぱ可能性があるんじゃないかみたいな、まあ確かにそっちに可能性あるなって感じ、まあ今作見てもやっぱ思うし、
かなりやっぱ結局特にホラーっていうのに関して日本だと語るっていうことと、うん、それが分けられない状況っていうのはかなりめちゃくちゃあって、多分海外のホラー以上に それを語るっていうことがどういうことなのかっていうのに対して自己言及的な作品っていうのがここ最近やっぱその霊的ボリシェビキもそうだし、特に懺悔とかって結局語るっていうことの映画だったじゃないですか、ホラーっていうのともう一つ語るってことについての映画ではあったから、なんかやっぱその怪談について語るっていうことって何っていうことに関しては割とまあなんか日本 J ホラーっていう文脈で作る以上、まあ割とそこは外せないのかなみたいなのもあるし、さらに言うとまあね、割とみんな大好きな白石浩二の戦慄回帰ファイル怖すぎのシリーズとかも結局最初っていう本当か嘘かどうかわからない話が来たところで検証しに行くっていう、やっぱりそのスタート地点としてはあの本当か嘘かわからない階段の息を出ないっていうところからそれをこうフィジカルに確認しに行くって話だし、やっぱりなんかその語るっていうことはものすごく、うん、あの、J ホラーっていうか日本の、ね、今後のホラーにおいては多分そのリアリティのラインじゃないと成立しづらい、なんか多分、あ、どうなの、ライオローナとかもでも一応、
いやでも結果的にやってないから、あれやってライオローナっていう幽霊が本当にいましたっていう話に基本的にしていて、あのライオローナっていうさ噂知ってるっていう話になってない、うん、てかハリウッドのホラー映画において、まあ、あのバイバイマンとかね、あったんですけど、うん、多分俺この世で俺しか見てない映画
あれはバイバイマン、レイトさんがなんかなんだっけ、ウィッチかなんかの回の前でさ、なんか話してたよね、バイバイマン、
バイバイマンがいかに面白くない映画、まあいいやそれは、うん、あのとかあるけど、都市伝説上の幽霊とかいるんだけど、あのあんまりハリウッドだとそんなやんない、
ね、
なん
かね、ちょっとハイブローになっちゃうからね、
そうだね、う
ん、なんかっていう意味で言うと、でもさあの、まあ、ザメもそっか、まあ、すごいね、でもそれだと結構実際ザネってめちゃくちゃハイブローなことをさ、
そうっすね、
でもエンタメの中に収めてやって
るからね、うんうん、
ザネもなんかでも公開当時結構叩かれてた気
分、叩かれてるとこには叩かれてたし、褒めてる人はちゃんと褒めてたけど、
なんかすごいさ気になる、いや白井さんもその意味ではめちゃくちゃ向
かいそう、ちなみに同じ松竹ですね、
ああ確かに松竹に公開ですもんね、一見したルックではさ、なんだよこれ全然怖くねえじゃんってなりがちなところとかもね、ちょっと似てるし、
なんか結構そのなんだろう、多分やっぱ劇場行った時の感触として、うんうん、結構これはなんかどうでもいい話なんだけど、うん、あの劇場に行った時の感触として見に行ってるのはやっぱりそれこそ俺が冒頭で喋ったその横にいる5人組とかさ、うん、あの割とこう映画とかその まあ、言い方ないけど、見ない、生き慣れてない、うん、あの人たちが、うん、まあ、割とそのエンタメとしてかなり見に来てる部分あるじゃん、うん、でも多分ザメとか特にそうだったと思うけど、うん、あの志としては割とハイブローなこととか、うん、の語ることについての作品になってきてて、うん、その結構普通の観客、普通っていうのはその、うん、単純になんかこの幽霊が出てきて怖いっていうことだけを感じたいなと思って見に来てる観客に対して、そのどの程度この今後のね語るっていうことを前提にしないと成立しない J ホラーっていうものが成立しうるのかっていうのは、
そうね、
多分なんかその意味で霊的ボリシビキってすごくて、なんかそのもうそこの層は観客として想定してないじゃん。
でもさ、白井さんでもさ、やっぱあの指でさ、こうなんか、うん、お前だってやる瞬間でちゃんと劇場がシーンとなってさ、うん、あの俺の横の横ぐらい、うん、空席を挟んで横の横の横ぐらいに、あの女子高生の二人組が本当にもう抱き合いながら、うん、キャーとかやりながら見て、ちゃんとそこでめっちゃびっくりしたりしてたから、う
ん
う
ん、白井さんは多分それができてるんだけど、うんうん、なんかでも今後多分それって、多分白井さんって言うってなんかそのハイブローなより踏み込んだところにはいかないところでさ、うん、その最終的な映画の仕組みも含めて、うん、っていうのをエンタメにの範囲でちゃんと作ってるっていう意味でのなんかそのよくできた作品だと思うんだけど、でもなんかその語るっていうことを多分掘り下げていくってなると、その要はさっき俺がちらっと喋ったその白井さんっていうこの存在自体が怪談だっていうので踏み込んでっていう提示の仕方はしてるけど、そっちに踏み込んではいかないよねっていうのを、うん、まあそれは仕組み上踏み込んでいかないしょうが、そうだと思うんだけど、でも多分そっち踏み込んでいく作品っていうのが多分それって避けざる得ないじゃないですか、うん、結局これ語ってることとか、うん、これって怪談自体じゃないとか、うん、っていうことに踏み込んでいかざる得なくなっていった時に、うん、それといわゆる娯楽作としてのホラーとして一般の観客が受容しているものにどの程度そこが合致するのかって結構難しいところでありますよね。
まあでもさ、それはやっぱどのさ映画に関してもさ、 まあね、あるじゃないですか、あの後年評価が高くなる系の映画ってさ、うんうんうん、いっぱいあるから、まあそれは多分僕らが見ていく中で、うんうん、あこれはでもリアルタイムで、あこれすげえことやってるとかやっていかない、うんうん、そういうのは多分あの映画見ている僕らが言っていくことなんじゃないですかね、それは多分。
いわゆるさ、なんかその、うん、超マスに普通に怖かったねって、それこそ女子高校生たちにさ、うんうん、受けた J ホラーって近年あるの？
ないっす、うん、マジでないっす。定か屋が大ヒットしていたし、あ、ね、まああのまあ、もちろんイベントムービーで半分ジャグ的に扱われてはいるけど、うんうん、まあ、ちゃんとある程度ホラーとして発生をしてる。
女子高生とかにさ霊的ボリシビキ見せたらどうなんだろうね。でも
逆に
怖い、うん、
怖いってか、なんかより怖さに対する感度って上がるかもしれないよ、ね、
なんかね、結構むずくて、白井さんの感想とかツイッターでちょっと検索したりとかした時にもいたんですけど、うんうん、ホラー映画ってそのちゃんとすごく、まあ、フラットって難しいけど、うんうん、まあ、フラットな状態で単に本当に映画ほとんど見たことないですとか、うんうん、まあ、ホラーは好きだけど映画見てないですって人に見せて、うんうん、あなるほど怖いねって言ってもらえる可能性はもちろん、うんうん、NG募集とかってあると思うんだけど、一方でね、そのホラー的なものの、うん、その要するに今だったらさっき言ってたそのお魚の件とかさ、うん、白井さんだとね、うん、とかレーテリボイシビリで言ってもなんかその謎グッズいっぱい出てきたりとかするわけですよ、うん、でそこをもってして低予算のなんかよくわからんホラーでいうかっこわらって感じで、うん、そのなんつうの半笑いで見る感じのポーズって結構多くて、うん、だ白井さんの感想でもやっぱりなんかこう何あのビジュアル逆に笑っちゃうんだけどみたいな、うん、それって本当に心の底から笑ったとか、うん、あの逆にその怖かったとかと全然別で、うん、なんつうのそのなんかちょっと言葉正しくないかもしれないけど、うん、なんかただのマウント取りっていうか、うん、
まあ、正直は僕らがちょっとハッピーサイエンスだよ、
まあね、
見に行く時に撮ってしまってる姿勢とは同じですよ、
一緒ですけど、まあ、でもなんかそういう感じになったらボリシビキとかはかなり分が悪いタイプの作品ではあると思うんですけど、まあ、でもそれって残影ってでむずいさことをすごいやりつつ、うんうんうん、もちろんそのエンタメとしてちゃんとやってはいるんだけど、うん、あれってこう僕すごいあの大事な一本なんではあるんですけど、うん、あの J ホラー誌にとって、うんうんうん、同時にそのちょっと限界っていうか、うんうん、その当時における限界っていうか、うんうん、あのね 幽霊が出てくるシーンが怖くないんですよ、うん、
あ会社で下から炭鉱の幽霊が、
うん、終盤の
あそこだけ怖くないんだよ、
ね、怖くない。
それまでの語りの中で再現部位として出てくる階段に関しては怖いんだけど、うん、最後いよいよえマジで出てきちゃいましたっていうところに関しては怖くないっていうね、う
ん、それなんで怖くないのかは、まあ、見せ方の問題とかもいろいろあるんだけど、
でもあれはさなんかもう本当に点の問題っていうかあそこのなんか分かんないけど CG とかさ
いやほら
の本当になんか何本質的な問題じゃないと思うんだ
よ。あと俺一個あると思うのは、はい、語るっていう手で出してる演出と、うん、多分あそこで出てくるって演出、うん、多分ちょっと意図的に分けてて、うん、語るっていう演出は語り口の中にある程度これがこうこうこうで怖いっていう風に、うん、段階を踏んだ上でこういう風にだそのさっきの白井さんにおける染谷翔太の語りじゃないけど、うん、そのこの手順でこのリズム感で喋るから怖いっていうのが階段の中にあると思うんですよ。それはフラットに起こった出来事を生で提示するんじゃなくてそれを稲川淳二が語ることによってそれが怖くなるっていうこととかと同じだと思うんだけど、多分ザイである程度語りっていうもので再現 V で出てくる階段っていうものの中の怖いものに関してはそれを聞いた人が怖いって思ってそれを受けたこととかそれを見た人にとってそれが実際に生の姿ではなくてその人にとの目線を見た時にそれがこういう風に見えたから怖かったっていう部分の再現である映像ではあるからそこに恐怖の部分が付与できるんだけど、最後に出てくるそれっていうものはもう恐怖の演出のしようがない、要はその語り口じゃなくて生のものとして出てくるものではあるから、それを怖いものとして演出しちゃうとそれはその語り口の再現部位として出てきた怖いものとの差異がつけられないからっていう、
非常にただのホラー映画になったって感じに、ね、なっちゃう。
でそれはだから生っぽくむしろえこれなのっていうので見せるのがある種の正解なのかもしれないとは思うんですけどね。
ちょっとねだからでも現実問題としてちょっと怖くないっていう、うん、でなんつうの言っちゃえばテレビから出てくる貞子のポジションであそこに幽霊を置くっていうのが、うん、ある種のジャンル映画としてやるべきこととしてやった可能性ももちろんあると思うんだけど、うんまあ、結果としてソロサービスって形骸化してるよねみたいな感じにちょっとなってて、うん、ザエの失敗した部分ってちょっとそこにある、うん、結構割と集約されてる、うん気がしてたんですけど、うん、それで言うとやっぱちゃんと今回白井さんとかで、うん、なんかそれはそれとしてちゃんとこう語りはやりつつ、うんうん、でもちゃんとドラマはドラマで進んでいて、うん、でかつその出てきたもの自体は基本的には怖い、うん、で多分その白井さんとにらめっこを一晩やるっていうあのくだりはその設定考えた段階でこれやらざるを得ないけど、うん、やったらギャグだよねっていうのを、うんうんどうしようかなっていう、うん、だってせめぎ合いのシーンだと思ってて、
うんうんうん、でも怖いとか怖くないとか以前にさ超嫌だっていうさ、なんか疲れる方面の塩梅が強いけど、うんうん、あったら嫌だな、う
ん、なんかねちょっとね大日本人みたいに見えちゃうよね。
まあね、なんかそうシュールになってきちゃうっていうか、うん、なんかねそこなんかそういう難しいバランスでさ、うん、だからこそあそこクライマックスにしないんだと思うんだけど、うん、あれ本来だったら普通のプロットで考えると、うん、あそこをピークに一回持っていって、ね、で最後に、まあ、ある程度落ち的に最後のあのね、うん、あの謎解きの呪いの謎解きとかうんぬんとかしてもよかったと思うんだけど、じゃなくってあれ割と中盤の方に、
ねね、
配置されてるから、うん、ここはすごく大事なシーンだし面白いシーンではのなんていうのある種の面白いシーンなんだけど、うんうんちょっとそのここでメインにすると、うんうん、恐怖の勘どころみたいなのがよく分かんなくなるから、うんうん、なんかこうちょっと、ね、難しい、うんうん、あと呪いの、解き方が判明するのが多分あれラスト20分ぐらいだと思うんですけど、うんうん、体感的には、うんうん、俺多分中盤ぐらいでもうちょい早めに分からせて、うんうん、その嫌な仕組み発動すんのしないのの話の方が面白いよねっていう、うんうん、これちなみに読んでないんですけど原作の方だ と、谷村瑞希が、その脚本を書くと か、 なんかその発表する、うん、しないっていう件、うんうん、小説として発表するのか、うんうん、ただその小説白井さんとして出てるんで、うんうん、小説白井さんはその人が書いた作品みたいな感じでやるのかな多分分かんないけど、うんうん、
作中作みたいな、
うん、だからまあ単純にだからそのこれを世に出すか出さないかの谷村瑞希のシーンがあるらしいんですけど、映画版だとまあ、ね、そのエンドロールの仕掛けの関係で出せないんで、
急にそこだけねなんか
そうそう、う
ん、っていう、ね、なんか出すねオチとか軽くつけてもね、うん、まあよかった、
まあ、ちょっとそれは打足っちゃ打足、うん、なんかそうなんつうの全体的になんかやり多分そういうやりたいことがね、うん、いろいろこう、うん、いっぱいあって、うん、まあ一個一個ちゃんとあれで達成してると思うんですけど、うん、その結構詰め込んでる分、うん、若干その バランス、ストーリーのバランスとしてなんか、その最初のさ、うん、5人ぐらいがさ、だんだん死んでいくシーンとかがさ、だからこれリングで言うと竹内優子がその冒頭で死ぬシーンに当たるようなシーンがさ、もう40分ぐらい続いててさ、なんかいつまでこの最初に白井さん知っちゃった人たちが死ぬ下りで引っ張るんだろうみたいな。
ちょっとしかもなんかこう割と同じ感じではあるからちょっとそこ飽きちゃうんで、ね、
そうね。なんかメインのさ、だって結局この後稲葉優とかあの辺の人たちがさ、みんなこう巻き込まれていって、こいつらがどうするかの話をこそこれから見ようとしてる割には、なんかずっとその最初の方の人たちの話になってたから、ちょっと
地獄少女の
ことかね、地獄少女の方や病院の
とかあるんだけど、ただ誰だっけ、
マキを怪我すな、
名前、あの眉毛がすごい、
そうそうそう、こう
あのマキを怪我すな、
栗原リクに似て
る、 あの子さ、うん、がさ、その自殺するっつって、うん、その後病院で目覚まして、うん、どうしてあんなことしたのみたいなこと言った時にさ、なんか自分だけが
白井さんの
名前を 言おうとしちゃうことに対して、それを止めるために自殺したみたいなことを言うじゃん。
首つって助かった後に言うんだ。
そう
だから、あ、こいつ死んじゃえばいいのにっていう、うん、その気持ちがふっと湧いちゃったせいで自殺したっていう、うん、あそことかは、うん、なんか、うん、いい、いやさ、
あとテーマ的にもさ、結局そのまあ俺ちょっとリアリティないなと思ったけど、その、うん、どうしても言いたくなっちゃって、うん、それ言わなきゃいいじゃんと思うんだけど、うん、でもあれって結局あの話が階段についての話だとするなら、うん、その話さないようにしようと思ってても、うん、どうしても話しちゃうっていう、うん、人に話したくなっちゃうっていうことっていうのがあそこで出てくるから、うん、あ、これまだ俺は結構あの段階ではこれ会話の話なんだなっていうのは確信したから、うんうんうん、そういう意味でも結構なんかテーマ的にはいい自殺心だよな、
うん、下りとしてはね、すごい、うん、いいん
ですよ、理由としてね、うん
うんうん、なんかそう、なんかね、ただ若干その他のキャラクターたちの下りが割と長めで、うんうん、しかもその調査するキャラクターがメインの男女2人と、さらにそのおしなり集合とかが出てくるせいで、なんかこう若干視点がなんかこう、うんうん、ぼやける
気少々少々少々少々少々少々少々少々少々少
々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々意味ないじゃないですか、うん、その、
まあね、最終的な結末考えると、ね、
リング的な調査って、うん、そこを掘り下げていくことによって、うん、そのある種なんかその本当は見えていなかった裏の部分の真相にこう辿っていくみたいな楽しさってあるんですけど、なんかそういえば表面的なこう記号としてのなんかこう絵巻っぽい絵とか、うん、なんかそういう感じでしかないから、うん、ちょっとあそこの調査シーンに関してはちょっと退屈ではあるんで、ね、うん、それって、うん、っていうことをだからその要は時間経過を作るためのシーンでしょ、うん、でもその間何もしてませんでしょ、うん、100日後に死ぬ割的にさ、うん、いやなんかあとな、白井さん来るかもしれないってさ、こうとりあえず、あ、今日なんかゲームだけして終わっちゃったみたいなことはやれないからさ、
今日も彼女に告白できなかったなとか
さ、今日着てる服変だよとかってさ、じゃできないから
できないから、
それはなんかちゃんと生きるために努力してるっていうのは入れなきゃいけないんだけど、うん、あそこでする調査シーンっていうのは物語上は意味を持つものではないから、うん、そこはちょっと退屈ではあったりとか、ね、
必要に駆られてはいるんだけど、うん、あと単純にこれちょっと見せ方の問題の部分と、うん、やむを得ないっちゃやむを得ない部分もあるんだけど、やむを得ないっていうのはね、その映画ってその時間経過の描写するときに、うんうん、その映像だけで3日間経ちましたって表現しづらいんですよ、
ロッキーみたいにさ、テーマソング流して
たらたらたらって、まあ、でも仮にく近いそのナレーションベースでね、うん、なんかこう展開させたとこあるんだけど、うん、なんかさ、1人目が死にました、2人目が死にました、うん、で、いや3日前に弟が死んでとかなんとかっつってなんか話展開してた時にさ、うん、その最後にその山の中でなんか演奏しちゃって、うん、もうで、いや、なんて3日前に彼女が死んだってことは今日来ますよみたいなこと言うんだけどさ、うん、3日も撮ってんのみたいな、え、こいつらってそのこのってことは今までもう十数日間こんなことやってんのみたいな、うん、すげえ暇じゃんみたいな、ただ単にその3日に1人来るっていう計算上の仕掛けがあるから、うん、そのね、やってんだけど、なんかその上は15日間もこんなことをやっているような人たちに見えづらい日常感、
うん、大学とかも普通に行ってそうな感じするもんね
これってどういうみたいな、リングだとね1週間のうちにとにかく解かなきゃいけないから、うん、結構その細かく、うん、
確かに
この日はこれができて、うん、この日はもうこれやっててっていうのをすごい細かく決まっているんだけど、うん、タイムスケジュール緩めの、
うんうん、確かにね、
あと3日に1回って分かるのは結構こうさ、ね、終盤っていうのは後出し的に、
うんうん、そうなんかですよ、ね、
あ、そうだったんだ、うん、
とか、まあ言い始めりゃいろいろあるじゃ
ん、うん、それはね、しょうがない、
しょうがないですね、
って感じですね、うん、だから基本的にはでも本当なんか、なんか一つの到達点に近いし、うんうん、この後控えてるのがその犬鳴村がね、清水崇監督であるんですけど、ね、うん、犬鳴村も言っちゃえばその現代のフォークロアを、
う
ん
うん、あれどういう話なの、
あれもなんかその犬鳴村に
実際にあるんだっけ、犬鳴峠、
あの犬鳴村っていう階段自体はあるんですよね、
で犬鳴村って場所は本当はないはずなんだけど、うん、あると言われていて、うん、犬鳴峠って場所にあるよって言われてて、うん、犬鳴峠自体は本当にあるし、うん、犬鳴トンネルっていう場所が、うん、もう日本三大心霊スポットみたいな言われてるような場所ではあるんだけど、
そこの脇のとこから入っていって、うん、トンネルの入り口の脇の道かなんかを行くと、うん、なんかここから先日本国憲法通用せずみたいな立て札が出てきて、さらに奥行くと、まあその入ったら
村がある
っていうね、まあなんかあれだよね、あれみたいな感じだよね、なんかあのアンビリオンさんみたいな水産村みたいな感じだよね、
そうですね、だ的な話を、まあ基本的には多分犬鳴村の話がありますよねっていうのを、犬鳴村っていうのが本当にあった体で進むのか、犬鳴村伝説っていうのを
掘り下げていくとそこには
みたいな、どっちのアプローチするのかなっていうのはちょっとまだ僕はあんま知らない
です
け
ど、どっちでも絶対面白いよね、
まあだけ大ネタやってきたなっていう感じではある
んで、あとやっぱ如月劇場に残ってるんだよね、
なんか場所のさホラー映画ってあんまないよね、
でも展開しづらいからね、
話とかそのなんとか産経ってさ結構あったけど、うん、この場所がっていうの
だからその意味で犬鳴村結構新しい、
うん、新しいっていうか、いやなんか実はないアプローチだし、うん、なんか結構金かかってるっぽかったし、なんか予告見た感じ結構良さげだったんで、うん、あこれ結構いいんじゃないってなって、うん、だから結構ね期待、うん、なんかそのなんつうの、この後犬鳴村もあるテンションで白井さん行くと、うん、なんか今年多分なんか楽しいんじゃないかっていう、うん、
それはね、うん、で春にはネットフリ版呪音が来る
ね、
呪
音が、ね、
来ますよ、はい、
ねえ、
ね、楽しいですよね、呪音
の感じはね、ねえ、
忖度ラジオ
に、いや清水崇とかだって関係ない、
忖度系トークラジオ、
クソラジオじゃない、ねえ、いやいいところいっぱいありますよね、ね、よくないところもないわけじゃないけどみたいな、
それは何ですか、アトロックの話をしてますか、
え、なんでそんなこと言ってないでしょ、
はい、じゃあそんな感じ、
未来の未来の話を、
ね、
あ、くんちゃんが階段を降りるあの動き見たことありますか、
僕はなかったですけどね、
いや俺もなかった俺もなかったもん
僕はアニメーション見るときは喜びってやっぱそういうところに宿ってるんですよ、
本当ですよ、それ正しい、歌丸が正しい、
どんなか今ねいいとこあるからで、いいとこだけ言うってこと
は、てかあのね、ムービーウォッチメンの良くないのはね、あのあれですよ、あの化け物の子がねスルーされちゃったことなんですよ、
あ、
化け物の子表を俺それこそ聞きたかったのに、あ、どうすんだ歌丸みたいな、
確かにね、
どうすんだよって思ってた、
多分褒める、
うん、褒められるとこある化け物の子、
いやでも ない映画なんてないから、まあ、
渋谷がおかしくなるところは良かった、うん、ガメラ3っぽくて、
あ、そんなの見たことあります、映画アニメでみたいな
言えば
いい、
まあ確かにね、
あのロジックやばいよね僕は
でもさ言ってるけどさ、でも これはさ良くないですよ、これ今結構さプロレスはさやらせじゃんって言ってるのと同じでさ、なんかその人の中にあるさ葛藤とかのことをさ、もういい加減想像できる年になったんだからそういうことやりましょうよ、
すいませんでした、
はい、
あの永遠のキッズなんで、ね、あのシネマハスラーキッズなんで、
はい
はい、はい、
そんな感じですかね、
ですかね、なんか俺なんかもう一個くらい言おうとした気がするけど、まあいいや思い出したよ、
はい、はい、じゃあそんな感じです、
はい、
はい、じゃあなんか、はい、というわけで、ぜひ見に行ってください、はい、
白井さんでした。
白井さんでした。はい。というわけで、じゃあこのラジオでは、現在、
はい、
お便り、
はい、白井さんにはメールは来てなかった
です。なかったですね。うん、ぜひ見に行ってください。これ構造聞いて見に行ってとかいうお便りとかもね、この後全然来れば読むので、
う
ん
う
ん、
そうですね。
来ればいいのにって感じでね。うん、はい、お願いします。はい、というわけで、このラジオでは現在、まあ、お便り募集してます。まあ、特になんか今テーマとか設定してないですけど、うん、まあなんか最近こんな面白い映画見たよとか。うん、なんかあったら、うん、ください、はい、アドレスしましたら、はい、29.taz@gmail.com、はい、29は数字です、あと 29.taz@gmail.com までメール送ってください、
うん、次の課題作品は何ですか、
なんだろう、
でもそれの募集したら
リチャードジュエルと、あとのラストレターみたいな、いやでも
キャッツを、
キャッツもやってんだっけ、
すぐやる、
キャッツをすぐやるっていう手もありますよ、みんなで見に行って、
また3本、
キャッツを、
また3本、ラストレター僕見たんで、
ラストレター俺も絶対見に行くんで、ラストレターは絶対やるんで、はい、岩井俊二は、
はい、本当ですよ、
別にここ4人じゃなくてもやる、絶対、ちょっとラストレターはね、岩井俊二の新作なんてやらないわけないじゃないですか、 僕はもう7割ぐらい岩井俊二出てきますよ、僕はもう本当に。
あ、そうですか。
はい、あと、なんか、見て面白かったら、ここじゃないかもしれないけど、花と雨はやりたいっす、俺。
花と雨、
あのシーダっていうラッパーの花と雨ってアルバムがあって、それを元に作った映画なんですけど、結構割とラッパー周りから評判がいいので、ちょっとそれはやりたい。まあでもなんだろう、まあキャッツ、うん、キャッツ速攻だとメール来なそうだよね。
あ、まあね、
まあ、速攻でやりたいよね、
うん、なんかなるほど、ね、早いうちに打っといた方が、
ちょっと、
うん、
あと直後案件だよね、
う
ん、
そう
ですね、直後で。じゃあキャッツにしますか、
ね、キャッツ、
じゃキャッツ、あの速攻で見た人キャッツあとあのでリチャード・シエル とラストレターは来週じゃなくても絶対やるので、あのそこに対するメール、はい、お願いします、うん、はい、ください、
ください、
お願いします。
はい、このラジオだと有料版、やっております、
ちょっと、ね、更新が滞ってましたけど、最近
2本連続やりました、ね、ピクシブファンボックスでありましたので、はい、あの有料で有料なコンテンツな
ん
ですね、は
い、最近結構いろんな人に入ってもらって、
入ってますんで、
ね、入りました、
喜びの声が続々とね、うん、
ちょっとこれ
増えたんですか、あの総合で言うと、
総合で言うと大体ずっと一緒だぐらいの数字ですね、
じゃあ入ってきて誰か抜けてみたいな、
うんうん、
でもいいじゃないですか、
いいじゃないですか、
そういう
定期的な収入、はい、大事です、
収入、ね、これ僕たちのやる気にもつながるので、はい、はい、
お願いします。
はい、だとじゃあなんか、あ、おのおの、どうですか。
お先にあの名前順で。
え、それ名前順だと関口さんじゃんって。
あ、そうですか。あ、どうも金内武ですけど、私のやってる
そうです
よ。いや、なんかいつ何その入った順でさ、いつもこう言ってくじゃん。ああ、山田が言ってみたいな、俺が言って、レイトさんが言って、高島が言ってみたいな。
あ、そう
です。はい、金内武なんですけれど、私の自宅でやっております。自宅の団地で演劇をやっております、聖火日という団体が3月20、21、22、金曜祝日、春分の日、土曜日、日曜日と、3日間、8公演、魔女についての演劇、ウィッチキャスティングという新作をやりますので、よろしかったら、盛りの夏の日と書いて聖火日で検索してみてください。予約も今絶賛受付中です。あの各回お席が10席前後ぐらいしかないので、うん、いらしてください、はい、あの脚本も書き始めておりますのでお願いします。そして、
僕モンジュノチェというラップグループをやっておりますが、モンジュノチェが、3月14日のライブをもってしばらく、長く、活動休止期間に入ります。で、うん、最後のライブが活動休止前最後のライブが3月14日あるので、うん、ぜひ遊びに来てほしいんですが、うん、こちらのライブがですね、あのチケットをあの3日前ぐらいに売りだ、4日だか4日前に出したんですけど、うん、もう半分以上売り切れてて、あのマジで当日フラット来たら入れない可能性が出てきたので、うん、でとは言いながらマジでいろんな人に見に来てほしいので、うん、もしあの見に行くよっていう方、あのちょっと連絡をあの早めにいただけますと、あのまだチケット取れると思うので、よろしくお願いします。あの僕ら以外 の2グループ、おめでたずってグループもライスオータグループってグループもめちゃくちゃかっこいいんで、あのよかったら見に来てくださいってことで、
この音源が出る頃にはもうあと3日も語っている可能性がある
ので、もうやばいんで、お願いします。はい、あとあのアルバム出るんでね、3月に合わせて、あのでちょっとアルバム入れる曲もちょっと1曲増えて、あのかなりいい感じに仕上がってますんで、お願いします。はい、してだです。はい、というわけで、ございます。はい、じゃあさよなら、
さよなら、
さよなら。
エンディング曲は、
エンディング曲なんか水のナイプルでいいか、
そうしますか、
じゃあです。はい、でーす、
さよなら、
さよなら。
空があってそこがあって橋があってまた橋があって間知れずのあの子を探して、からくれないに染まる空の下で立ち尽くし、声をからしか鳴り立てる探し物は何ですか、自問してみても、夢の中へ夢の中へ夢の中へ飛び込んでも、ただそこにあるは空っぽのプール、パチンと音がしてあの子は消えた。瞬間単位続くループ東京行き三鷹駅32分、中央線阿佐ヶ谷過ぎたあたり、車窓から丸見えのプール濁る水、当 ちサラリーマンの俺はポルピックを飲み干して眺めた。その場所は今むき出しの土で、思い出の中に水だけが残る。形あるものを探し人はさまよう。サマーソール流しっぱなし、話長い君の車で、朝が来るまで時間だけが止まったまんま。アンバランスな白と黒で塗りつぶしてみたり、おとぎ話フェンス乗り越えたら着地。白地図に描いた夢の後先、振り返ればこれも後書き。照らすライトなぜかついてね、近づいてくバタフライ。外はまだ暗い、死別に急がない。水よりも冷たい、死ぬよりもひんやり。まいよまいよ、今日が最後しょうがないよってつぶやく。黒くなったブルーバー、揺れることも浮かぶことも沈むこともできずに、ただそこにいるだけ、立ってそこを見るだけ。子供の頃のみんなが笑ってるけど、もうプールのみんなも漁ってる。ああ金魚離せない、みんなとも離せない。過去があって今があって、橋渡ってまた橋渡って、¡Gracias!